今日のさ、晩ご飯さ、まあさっき食べたんですけども、仕事から帰ってきてね、私、最寄りのコンビニですね。こちら、セブンイレブン様でございまして、まあよく使うわけですよ。まあ男の一人暮らしなんてのはね、まあスーパーで買うのももちろん安いですけど、二人以上とかね、そういう家族であればさ、スーパーとかでね、買ってもいいかもしんないけど、一人暮らしだと、もう正直コンビニで買っても、スーパーで買っても、なんか、金額も変わらないしっていうのね、ありますし、まあ最近は、やっぱりセブンイレブンね、プライベートブランドが充実してますから、まあね、その辺のスーパーで買うよりもね、安かったりなんか、しちゃったりしてっていうね、ございまして、まあすごく愛用してるわけですよ。で、今日もね、セブンイレブンですよ。一人寂しく、孤食ですからね。孤食、出ますよ。ね。なんかの授業のテストで出ますよ。孤食。ね。で、何をね、食べようかなと思った時に、まず煮卵2個ね。これも、なんか腹溜まるし、良いのよね。これを最近、やっぱりちょいちょい食うっていうのと。で、あと何食べたんだ？全然、思い出した。すごい、さっきだよ。30分経ってないよ。忘れちゃってんの。いや、もう狂ってんなと思うんだけどさ、シシャモ。198円のシシャモね。チンして食べるやつ。で、うち、電子レンジないからさ、温めてくださいってね、温めてもらうんだけどさ。で、この二つじゃさ、晩ご飯ちょっとさすがにって感じじゃない。で、俺は、ちょっと他にね、食べたいなと思ってて。最近おでんがさ、ちょっと始まったから、まあ、今まであんまりコンビニのおでんとかね、食べてこなかったけども、ちょっと食べたいななんていうね、今日お腹になっておりまして。じゃあね、そのししゃも持って、煮卵持って、で、おでん、ね、じゃあレジのところで頼もうと思って。で、行ったらさ、で、俺もう食べるの、もう決まってんのよ。ガンも、ね。ガンも3つみたいなさ、男なんで。だけど、ま、さすがにガンも3つはね、もうシシャもあるしさ、煮卵2つあるからさ、そんな食ったら太っちゃうなと思って。だガンも1つと大根1つぐらいかななんて思ったりすんのよ。で、おでんもいいですかつってね、レジで言ったらさ、ちょっともう、今、このぐらいしか、ちゃんと、煮えてなくて、つってね。今入れたばっかりの具材が多いんです、つってね。見せられたんだけど。全然食べたいのなくてさ。あ、じゃあ、いいです、つってね。結局、シシャモと、煮卵っていうね。でもこれじゃあさ、やっぱ腹膨れねえなと思って。で、家帰ってきたらさ、昨日ちょっと買っちゃったさ、バームクーヘンがあったのよ。なんかさ、いや、バームクーヘンすげえ好きなのよ。あ、ちなみにドイツ語ね。なんだけどさ、そんじょそこらのバームクーヘンじゃ私もね、ビクつきませんよ。だけど、ちょうどね、そのバームクーヘン、ヨードラン光って書いてあってさ。いや、そういうので俺はね、買ってしまうんだよね。ヨードラン光使ってんのか、卵ね。ちょっとうまそうだなとか思ってさ、で、結構入ってんのよ、その、ちょっとカットされたやつがさ、何個入ったんだ？ 12 個ぐらい入ったんかな。で、昨日さ、4つぐらい食べちゃって。いや、食っちゃったなぁと思って。ダイエットしてんのに。ね、でもしょうがないなと思って、その、週末、土日でさ、甘いもんそんな食べてないから、そういう意味では、まあちょっとご褒美だなと思って、1週間頑張ったから、つって。で、今日さ、さっき、シシャモと煮卵じゃ足んねえ、つって。バームクーヘン。まあ、細切れになってますよ。残り全部8個食べてしまいましたね。もうやだ。だって家帰ってきてから体重計乗ったらさ、58.3 キロでさ、あー結構ね、絞れてきてんなーって。もう常にそのぐらいの今体重キープしてるからさ。だからね、調子いいなーって思ってたの、ちょうど。筋肉のつき方もさ、少しずつさ、なんか体が角張ってくるっていうの？やっぱ丸みじゃなくてさ、ちょっと角張ってくる感じ、男っぽい感じが少ししてきたのとさ、あとはね、ちょっと、とはいえ、筋肉が つきにくい部分とかもあるから、そこをさ、なんか、今週少しね、重点的に筋トレし始めたりとかさ、してる矢先ですよ。バームクーヘン8個食べちゃうつって。2日間でね、12個食べちゃうってね、いや、ダメだなぁと思って。ね、何のためのししゃもか、何のための煮卵かっていうね、ちょっとございましたけどもね。だから大丈夫です、今日は。頭に糖分がめっちゃ入ってるから。もう、面白いことバンバン出ますからね。あ、ちなみに今日、会社でですね、なんかちょっと、高級な、上品な、なんかおはぎみたいなものがね、ちょっと振る舞われまして。で、一人二個だったんです。で、食べましてね。この時点でもうハイカロリーだからね。そしたらなんか隣の席の人が、食べないって言うから、いるって言われて、あ、じゃあいただきますってね。それ食べちゃったから。だから今日、もう、ちっちゃめですけどね、おはぎ4つ、バームクーヘン8つ、ね。で、シシャモ。で、煮卵。いや、超ハイカロリーの人じゃないっていうところなんですけどもね。もうラジオ終わった瞬間、ま、ラジオはすげえカロリー消費するから、とんでもないカロリー消費するから、これね。なので、大丈夫。で、ただ不安だから終わった後に、また筋トレします。まあそんなわけでね、ちょっと過剰にね、摂取した後は、逆に追い込まれるっていうかね、やんなきゃ感がね、すげえ出るから、いいかもしんないね。最近怠けちゃってんなって、筋トレしたいけどな、つって、なんか、やれてないな、この一週間とかって思ったら、暴飲暴食をすると。すると、あ、やべえ、さすがにやんなきゃってなって、やり出すかもしんない。それがきっかけで、ね、またなんか三日坊主になっちゃったものが一週間、一ヶ月続く最初の一歩かもしれないからね。まあ、暴飲暴食は、毎日続いちゃうこともあるのでね、もろはのね、剣かと思いますけどもね。まあ、そこは皆さん頑張っていただいてと。ね、私もこの後頑張りたいと思っておりますんでね。そんな、こんな話になるのか。ね、ちょっと、最初今日、どんな話しようかなって、面白くねえかななんて思ってさ、バームクーヘンの話とか思ったんだけど。ね、こんな感じで着地するんですね。喋ってみないと正直わからないっていうね、ノープランで喋っておりますんでね。まあ、そんなわけで今日もね、ここから2時間程度ね、ノープランでちょっとやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ筋書きのないドラマですよ。まあね、皆さんね、どういう、まあラジオ聞いてるとかね、ポッドキャスト聞いてるとかね、いろいろあるかもしれないですけどもね、どうなんですか他のポッドキャストは。脚本みたいな、ね、あるんでしょうかね。完全にもうメモ帳に、本当に単語が書いてあるだけのね、メモ帳が目の前にありますけども。で、そこには、バームクーヘンとしか書いてないからね。今の話。ひどいもんだなと思うんですけどもね。いや、ほんとね、バームクーヘンの話じゃないんですよ、本当は。まあ、ダイエットの話がね、ちょっとしたかったかななんていうところと、筋トレとねっていうところなんですけども。見てます？ YouTube、皆さん。俺結構ね、まあ、見てるチャンネルというか、好きな YouTuber がいて。で、プロタンって、皆さんご存知でしょうか？ね。まあ、かなり、筋肉界では有名だし、あとは、まあ、昔のニコニコ動画とかね、ニコ生とかからだと思うんだけどさ、女の子の、なんか、女の子の格好をしてて、男と、そのチャットをしてて、ね、ビデオチャットして、で途中で本性明かすみたいな、男でしたみたいな、ですげえムキムキみたいな、そういうのがなんか昔ねやってて、その時からプロタン知っててっていうか、見てて好きだったんだけど、で YouTube でもね、プロタンのチャンネルずっとまあ見ててさ、 で、ここ、今週ですか、今週で昨日ですか、プロタンがね、フィジークの大会出てさ、で、まあちょっと入賞するわけですよね。見てない人はネタバレですいません。すげえ頑張っててさ、で、それ見てるとさ、俺もな、頑張って筋トレしなくちゃなとかって、すげえ思うわけ。で、そんな中ですよ。で、プロタン、あんなに頑張ってんのに、俺と来たら、バームクーヘン8つ、ね、おはぎ4つっていうね、最低だなって思うからね、ちょっと終わったら、がっつりね、ちょっと腕立てを、ね、やっぱり胸のね、上の部分の筋肉がほんとね、つきづらいというか、まあ、それはね、一番、筋繊維のない部位なので、ここは本当に筋トレ上級者の方じゃないとね、なかなかつきづらいらしいんですけどもね、頑張ってつけたいなと思って、もうちょっとこれからはそこしかもうやらないぐらいの重点的にね、やっていきたいと思いますんで、腕立ての仕方とかもね、結構、まあ、コツがいるということで、その辺、肩甲骨を寄せて、ね、肩甲骨寄せるってどういうことって言うね。だ胸を張るみたいな。一番わかりやすいのが、オードリーの春日さん。ね。カスってあるじゃない。あれを引くとさ、肩甲骨、ね、寄せられるじゃない。そう、さらに胸が張れるじゃない。この状態が、結構、なんていうの、筋トレするにあたり、すごく、重要なポーズというか、ね、カスカスダンスが結構いい。っていう話を聞きつつさ、だから腕立てするときもさ、肩甲骨を離しちゃうんじゃなくて、なるべくその、なんて寄せるようにした状態で、ね、胸を張った状態で、腕立てしましょうみたいな。なるほどな、みたいな。いや、素人そんなフォーム知らないからさ。で、そうすると胸にも効きますよ、みたいなね。のございましたから。もうどうしてもね、胸、おっぱいばっかり大きくなっちゃって。胸の、下のところばっかり筋肉ついちゃうんだよね。上がつかないから。ちょっとこんな感じでね、まあ、嘘か本当かわかりませんけどもね、1ヶ月ぐらいしたら少しね、筋肉がついていたらいいななんてね、思って、ちょいちょい。だこの土日もね、腕立て。気がつけば腕立てみたいなね、感じでございましたんでね。それで疲れてんのかな、ここ最近ちょっとすげえ疲れてんなとか思ったんだけど、筋トレかな、いや、こんなんじゃ、疲れないだろうと思うけども。まあ、意外とね、慣れないことをするとさ、なんか乳酸が溜まってさ、疲れてんなって感じるわけだよね。まあ、そんなわけで、でも大丈夫。今日すげえ糖分入れたからね、もうそれ全部、なんか疲れはね、すっ飛ぶかなと思いますから。まあ、そんなわけでね、ちょっとやっていきますけども。今日ですね、正直いつもみたいに、こんなんやってきましたよ、みたいなのはね、そんなに多くないっす。なので、3時間とか、そういう放送にはなりませんのでね、ちょっと喜んでいただきたいと思うんですけどもね。まあ、とはいえ、出かけてんのか、俺も。若干ね、ちょっと友人のライブに行ったりとか。あとは、そうだな、吉野家に行ったりとか。すごい、出歩いてる。吉野家ちょっとね、出かけてね、外食しに行っちゃいましてね、わざわざとか、あとはね、映画インプレッション、こちらね、珍しいの見たよ。まあ、いろんなの見たいのあったのよ。 Amazon プライムビデオにもさ、ちょっと増えたりとかもしてさ、ラインナップが。で、悪の経典とかね、Amazon プライム出てたからさ、見たいななんてずっと思ってたのよ。俺の大好きな岸優介先生原作だからさ。なんだけど、まあ、ちょっとそれ置いといて、なんか少し時間があったんだよね。だから時間がある時じゃなくて見れねえななんていうのをちょっと見ておこうと思って、今回、見ました。ボブ・マーリー、ルーツ・オブ・レジェンド。パルナイトがボブ・マーリー見んのっていうね。そうなんです。いや、見たいなと思ってね。ボブマーリーそもそも誰よって話なんだけどさ、まあ、そんな話すんのかな、なんとも言えないけど、一応これ見たよって話だけは簡単にしますんで、そんなねところかな。あとはね、雑多な話がねありますんで、 あとはお便りをね、結構いただいてたから、それを読んだりとかっていう感じでもう気がつけば2時間、3時間経ってると思いますってね。まあ、そんな感じです。なので、よかったら、お便りの方もね、お待ちしてますので、どしどしと送っていただけたらと思います。お便り宛先につきましては、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになります。まあ、リアルタイムでもね、読ませていただきますし、事前にいただけたりね、なんか、放送時間外にね、いただきましても、後ほどね、ご紹介させていただきたいと思いますんでね、どしどし送っていただけたらと思います。じゃあそんなわけで、今週、何の話があるかなってところなんだけど、今しがたですけどもね、ご飯ね、晩ご飯食べながらさ、ちょっとパソコンね、ちょっといじっててさ、いろんなサイトを見たりとかしてたんだけどさ、サムライスピリッツ、皆さん知ってますか？格闘ゲームね、SNK から出てる格闘ゲームなんだけどさ、なんかサムライスピリッツの新作が出るっていう情報が出てて、今日かな、9月10日公開の情報らしくて、さっき見たんだけどさ、あ、出るんだと思って、格闘ゲームしてない人は全くわからんし、しかも最近の若い子は知らんとかそういうのもあるかもしれないんだけど、本当俺が中学生高校生ぐらいの時に流行った SNK っていうところのね、ネオジオですよのゲームでさ、サムスピってサムライスピリッツってあってさ、いやすげえやってたんだけどさ、でもまあいろんなシリーズがあったんだよね。まあ言ったらもうストリートファイター2、ターボ、ね、まあ、ダッシュ、ターボ、で、スーパーみたいなさ、なんか X とかさ、いっぱいあったけどさ、ああいうのと一緒の感じでさ、サムスピもいろんなのあったんだよね。でさ、まあ歴代のやつ全部やってきたのかな。大体やってきてるんだよね。徳川とか出てきたところ、まではやってるはずだからね、結構やってる気はするんですけども、でそんなんでさ、だそれの新作が出るっていうから、でちょっと映像を見たらさ、結構かっこよくて、なんで YouTube で動画上がってたんですけどもね、コメント残しちゃいました。なんかね、すげえいいタイミングだなと思って、その今アニメでさやってんじゃん、すぐ出てこないんだから。全然。もう俺なんでピコピコワールドっていう言葉しか出てこないんで、ピコピコワールドじゃねえんだよ、絶対。ねえ、押し切り、レンスケ。あれなんだい？もうすぐわかんなくなっちゃう。ダメだね。どうした？俺はどうしたんだ？ハイスコアガールじゃねえか。ね。ハイスコアガールやってんじゃない？テレビでさ、アニメがさ。で、ちょうどね、ようやく今、1994年の、年になったのかな？アニメの中でね。で、ようやくその、キングオブファイターズ94が出たりとかさ、そういうタイミングなんだけど。だからなんかね、すげえこういう、なんか昔の、テレビゲームっていうか、その格闘ゲームとか、が、アニメとかですげえ盛り上がってるところで、このサムスピが、新作が出るっていうこと。なんか、このまま、またね、良かった頃の格闘ゲームブームが来てくんないかな、なんて思ってさ。ちょ、なんか、今もう、本当にうめえ人が、もう、一部で争って、ずっとそこでやってるみたいな感じがすごいあって、なんか閉塞感があるんだよね、今のゲームの、その格闘ゲーム界にさ。でも昔はってジジイになったな、俺もな。下手でもさ、なんか楽しく格ゲーできたんだよね。昔、やっぱさ、格ゲー出始めってそんなに上手い奴らいるわけでもないしさ、鍛錬されてるわけじゃないからさ。 で、それがさ、やっぱし、10年、20年経てばさ、そりゃ上手い奴らしか残ってかないよ、ゲームする人が。で、その人たちがゲーセンに行って格ゲーしてんだから、もう初心者入りにくいじゃん。もう家ですっげー練習して、よし、これなら勝てるかなって言ってボコボコにされるみたいなさ、それの繰り返しになっちゃうじゃない。昔は家で練習するんじゃなくて、多分、ゲーセンで練習できたんだよね、ある程度。だから、下手なやつもいるし、上手いやつもいるしっていう、なんかちょうどいいバランスで、楽しかったんだよね、ゲーセン自体が。でも今はもう、対戦もしたくないじゃん。上手いやつしか、いねえから。だからさ、なんかそういうのがね、なんかこういう、ちょっとサムスピ、新しいの出ることによってね、なんかまた、なんか大体さ、もう今シリーズ、まあサムスピももちろんシリーズだけど、全くの新作とかで、今まで、ね、すげえ上手い奴らもさ、ちょっと手こずるようなさ、新作が出たりとかさ、昔あったんだから、ブリキっていうさ、武ってあの、武術の武にさ、力でブリキっていうさ、ゲームがあって。普通、ゲームのコントローラーってさ、その、スティックみたいあるんじゃない？左手にスティックがあって、右手がボタンだったりするじゃない？逆だったんだよね。ブリキに関しては右がスティックで左手がボタンっていうわけわかんないやつだったんだけど、そういうのもあったりとかさ、なんかすごいチャレンジ精神があったんだよな、まあ、昔つっても俺が18、19、ね、ゲームクリエイターの専門学校行ってる時にさ、駅からさ学校までの間にさゲーセンがあんのよ。だからそこ行っちゃうんだよね。午前中、あ、ちょっと遅刻しちゃったなとか思って、ゲーセン行っちゃうみたいな。で、午後から授業受けるとかね。そういうのもあったもんね。でもそれはなんかまたいい思い出でさ。ね、すげえ、いいゲーセンだったな。とか。ちょっと、だそういうなんか、なんだろうね。あの頃。ゲーセンが一番落ち着く空間だったんだよな。例えばさ、バイトの面接行くとか。あと、ま、普通の、なんていうの？就職活動じゃないけどさ、その、なんか転職活動じゃないけど、そういう時もさ、ちょっと時間、余るとすんじゃん。今だったら、30分とか、その面接まで時間があったら、ちょっとじゃあ、ね、おしゃれなカフェに行ってさ、それで、ね、お茶をすするわけじゃない？で、そこでパズドラとかするわけじゃない？でも、あの頃はさ、一番落ち着くのがゲーセンだから。時間があったらゲーセンでゲームするんだよ。で、落ち着くんだよね、やっぱり。やっぱり慣れたゲームだったりするからさ。だから、あ、いつもの感じだ、つって。そういうね、なんか、憩いの空間でもあり、なんかワクワクする空間でもありっていうさ、ねえ。なんかそんなゲーセンにまたなってほしいなと思って、今ゲーセン行ってもなんかもう鉄拳とガンダムとそんな感じでしょ。なんかね、もっとねワクワクしてんだよなーって。そしたら俺もちょっとゲーセン戻りたいななんてね、そう思ったりするんですけどもね。まあそんなね、何の話だかわかりませんけどもね。まあそんなんで、そうだから今年出るのか分かんないけどもね、サムライスピリッツ新作が出るよっていうところでちょっとテンション上がったって話と、あと、ニンテンドースイッチ。みんなゲームしてる？あんましてない今の子はどうなんだい？ゲーム離れかい？わかりませんけどもね。でも、ニンテンドースイッチだってね、国内の台数で言ったら、プレイステーション4抜いたとかね、抜かないとかって話出てますから、まあ結構な人数が、まあ自宅には、ニンテンドースイッチあんじゃないかなと思いますけど、なんかここ最近いつまでやってんのかわかんないけど、明け明かニンテンドースイッチでオンラインで買うさ、 SNK の昔のゲームみたいなやつの一部がさ、ちょっと今セール中で、で俺ちょっとそれで買ってしまいましてね、メタルスラックっていう横スクロールのなんか戦争みたいなやつね、買いまして、800円ちょっとぐらいの400円ぐらいになってて、 で、メタルスラッグ、やったことあんまりなくてさ、一面とかしかやったことないのよ、多分。ゲーセンでやって、面白いっつって友達とやって、で、すぐ死んで終わりみたいな。なんで、クリアとかしたことなかったから、ちょっと一回どんなものかってことでね、買って、やったんだけどさ、まあ、スタートすんじゃん。さ、始まった時に、クレジットを増やせんのよ。そのゲーセンみたいにさ、100円入れるみたいな感じでさ、無限に100円入れられるわけ。で、クレジットを、99までにして、もうこれだったら何回コンティニューしても、まあ大丈夫だろうと思ってさ。で、それ始めてさ、結果、27回死ぬっていうね。27コンティニューしてるっていうね。ところで、どんだけゲーム下手なんだって思うんだけど、まあゴリ押しでね、なんとか全クリしてさ。でも考えてみればだよ。ゲーセンであったら、2700円かかってるところ、ね、400円で買ったんだから、超お得と思ってさ。そんなんやってたから、まだ、買えんのかな?ちょっとわかりませんけども、そういう明け明か、ね、のソフトが、一部、半額ぐらいになってるんで、400円ぐらいで買えるので、まあ、ちょっと気になってるやつとか、あったらね、ぜひぜひっていう感じでございました。まあ、これからね、スイッチのソフトすげえ、いっぱい出るじゃん。だからまあ、言ったら俺もね、去年の年末に買いましたよ。お正月。でもまあ、まあ一年遅くてもよかったかななんて思ったりはするんだけどさ。だって結局ね、今月からだもんね。すげえ、いっぱい面白そうなの出るのね。俺が好きそうなのがね。シュタインズゲートエリート。まあ買わないんだけど、出るじゃん。ちょ、欲しいんだけどさ。ちょっとそんなにね、お金も使えないかしらと思って。で、ドラゴンボールファイターズ出るでしょ?で、年末には、スマッシュブラザーズ、スマブラ、出るでしょ?スマブラって、やったことなくて、あんのかなって、もうないと思うんだよね。なぜか。任天堂の、ゲーム機って、うち64が最後なんだよね。実家に置いてあるけど。でも64からか?スマブラって。やってないんでなんかね。やっぱあの頃、64があったけど、なんかその、勉学のために買ったというか、ゲームクリエイターになりたいってところで、じゃあいろんなゲーム知らなくちゃダメじゃんっていうこともあり、64、買ったみたいなところあって、でも一番やっぱり好きなゲームは、セガサターンであり、ドリームキャストだったから、そっちばっかりやってたんだよね。だから、せっかくね、あったのに64。64何やったかっていうと、パワープロしかやってない。パワープロの、64のパワープロ超面白かったっていうね、もありましたけど。まあ、そのぐらいです。ね。なので、ちょっとこれを機に、私も、スマブラとかね、デビューしたいなって、思ってますんで、とかそんなね、ところの最近のゲーム事情でございましたけどもね。ねえ、なんかね、ゲームもやる時間がなかなか取れないからね。あ、少しね、ちょっと、あえてちゃんと時間を作ってね、ゲームをするという。昔はね、ほんとゲーム優先な、なんか人生だったんだけどね、いつの間にか時代なのかしらね、ゲームあんまりしなくなっちゃってね。またちょっとゲーム、一日中ね、本当なんだろうね。でもやってるやつは やってるもんね、ゲームね。今でも本当に昔の学生の頃のようにゲームやってる友達いるからね。だからいいなって、そういうあの頃と同じようにね、ゲーム買ってちょっとウキウキしながらさ、ディスク取り出してさ、ゲームするんでしょ。ないもんね。ゲーム買ってきて封開けないで終わりみたいなさ、そんななっちゃうからな。なんか枯れてきてんな、心がな。やっぱ感動していきたい、ワクワクしていきたいなんてね、ちょっとそんな思ったりしますけどもね。そんなね、お話でございますけども、あと今週はですね、何ですか、やっぱ DJ ですか。土日、特にまあまあ、ちょっとは出かけたけども、目立ってね、なんかしたっていうわけではなくて、 じゃあどうしようかなって思って。なんかしなくちゃなって思って、で、やったことは、DJ の、その、教本みたいなのを読んで、ちょっと練習するっていうね。ぐらいしかやってないんで、しかも、大して進んでないっていうね。って感じなんでね、なんとも言えませんけどもね、一応、私、アニソン DJ ね、目指すってことを心に決めましたから、まずはね、音源が必要かなと思って。で、今週、ツタヤに行ってさ、渋谷の、もうスクランブル交差点のところにあるツタヤですよ。もう、この世のツタヤのすべてのパワーがそこに注がれてると言っても過言ではないほどの、もうスクランブル交差点の前のツタヤですよ。そこで俺もレンタルしちゃうんだから。最先端ですよ、本当にね。だから、そんな渋谷系、ね、渋谷系アニソン DJ、ね、パルナイトですから。だそんなんで、アニソンの CD を借りに行ったわけですよ。恥ずかしい。ね。そんな、一番最先端のところで、アニソンの CD を借りに行くっていうね、ところなんですけど。で、どんな CD をね、借りようかなって、いろいろ考えてたんだけど、もちろん、なんだろう、この歌手、このアニソン歌手の曲を借りるとかそういうのもいいんだけど、それ以上に、その、オムニバスっていうのかな、その、結構合わさったやつあんじゃない？まあ、例えばで言うと、なんか、80年代ロボットアニメ大全みたいなのあるじゃん、なんか。オープニングエンディング、なんか、100曲詰まってますみたいなさ、そういう CD あんじゃん。そういうのを何枚か手に入れれば、俺のこの、DJ 用ライブラリーが充実するんじゃねえかと思って。で、そんなの探したわけ。したら、まあ、いろんなのあんだよね。もちろんそういう作品とかでも分かれてるし。例えばなんか、スラムダンクのオープニングとエンディングがすげえあるよ、やつとかさ。ルローニケンシンとか。なんか、ね、鋼の錬金術師とかさ。まあ、いっぱいあるわけですよ。で最近のね、曲だったりとかも多いからさ。まあ、いいんだよなって思いつつ。で、他ないかななんて思ったら、ほんと、片隅の方に、アニメのそのオムニバスで揃ったやつがいっぱい置いてあるコーナーがあって、ここだと思って。で、いろいろ調べてってさ。で、出てきたのがさ、キングレコード。キングレコード、スターチャイルド。ちょっとわかりませんけども。なんかそこの、スターチャイルドだ、スターチャイルドの、ベスト版みたいな。言ったら、まあ、レーベルだよね。レーベルの、アニソンレーベルみたいなところの、ベスト版みたいなのあって、で、それを、ちょっと楽曲見たら、もう、ブルーシード、ブルーシード、爆裂ハンター、とか、そんなんだよ。大概が。で、うわ、これ来てんなーと思って。そう考えてみたら、俺、あとはなんか、多分、なんだろ、スレイヤーズとか、そんなんだもんね。じゃ、すごく良くてさ、じゃ、これ借りるしかねえなと思って。で、その、スターチャイルドのさ、あるかな？ベスト。スターチャイルドベスト出てくんのか？これかな？出てきました。楽曲、いいですよ。ブルーシードからは、カルナバルバベル。あと、タッチ&ゴー。ね。そんで、爆裂ハンターからは、What's Up Guys。そして、マスク。で、エヴァから、残酷な天使のテーゼ。Fly Me to the Moon。で、あれだね、ラムネ&フォーティンファイヤーで、未来系アイドルとかね。もう、すごい。あとはもう、宇宙戦艦なでしことかさ。でもすごい、もうそうそうたるやつですよ。おじさんホイホイでしたね。とかそんなんでさ。じゃ、この調子で、ね、なんか、楽曲集まってるやつをさ、10枚とか借りちゃえば、これは勝ったなと思って。もうこれはもう明日から DJ できんぞと思って。で、そんなんでいろいろ見てったんだけどさ、あんま、ね、あ、これだなってのはあんまなくて。どうしようかなとか思ったら、ふと目についたのが、昔ちょっと欲しいなって思ったやつがあったんだけど、その、アニソン の DJ のセレクションしているなんかアルバムみたいなのがあって、踊れるぜみたいなさアルバムがあって、しかもなんか50曲入ってますみたいなのがあってさ、すげえお得じゃんと思って、で見たらさ、もうあこれいい曲ばっかじゃんって、さすが踊れる曲集めてんなみたいな感じだったので、あの一応注意したことは、その歌ってるやつがちゃんとしたその曲の歌手の人が、そのオリジナルのちゃんとね本物が歌ってるのかどうかっていうのはすごい気になっていて、あるじゃん歌い手みたいな人が歌ってるやつ、カバーしてるやつ、カバーじゃそれ回せないじゃん DJ で、いやカバーじゃん、じゃあそれお前が歌ってもあんま変わんないじゃんなるじゃない。なのでちゃんとその歌のね、歌手の人がちゃんと歌ってるやつっていうのがまず第一条件だった。そしたらそれもさ、ちゃんと歌ってそうだったし、楽曲もね50曲くらい入ってるし、でアニソンの中身もすげえいいし、いやこれ最高だなと思って、そしたらそれのシリーズが8枚ぐらいあって、まあ、この8枚あったらもうコンプリートじゃんと、もうどこ行ったってこの8枚の音源だけでやっていけるわっていうぐらいいいやつでさ、いやこれだわと思って、あと他にちょっとちょろっと借りてさ、全部で10枚にしてさ借りたわけで、 10枚で2000円なのかな、だからまあまあ言ってもアルバム1枚分にもならないですよ買ったらね。だからでもこれです、2000円でもう当分はもう音源いらないと、借りなくても大丈夫、そのぐらいもう俺のライブラリー充実しちゃうと思って、そんで借りて家帰って、でそのスターチャイルドのやつを、ね、聞きつつ、あーいいねっつって、でそれを読み込んだりとかして、じゃあ本番だと、さっき見つけたそのちょっとアニソン DJ がねちょっとピックアップしたようなすげーもういいアニソンが50本ぐらい入ってる、そんなアルバム8枚あるからね、 8シリーズあるからね、これじゃあちょっと聞いていこうとね思って、1枚目聞いたらですね、あれと思って、 CD 読み込むじゃん、読み込むとさ、今のってねパソコンで読み込むとさ、もうちゃんと曲名バーって出てさ、で時間とかも全部出んだよね、だいたい曲って1曲まあ4分5分あると思うんですよ、ほとんど1分半なのそこに表示されてる音楽が、そっかーと思って、よくよく聞いてみると、そのアニソン DJ がピックアップももちろんしてんだけど、もうアニソン DJ が完全に一曲一曲繋いじゃってんの、だから1分半で次の曲行くっていう風になってて、だからおすげえいい曲じゃんね、これ俺使えるかなって思ったんだけど、全部もうそのもうアニソン DJ がここではい切りますよピッっていうところで切ってるから、もう俺じゃねえみたいな、そのアニソン DJ の CD 流しとけばいいんじゃないっていうようなもうつながり方しちゃってんのよ、もう全部。使えないじゃん。8枚あるんだけど、つってね。いや、もしかしたら他のやつは違うんじゃないか、つってね。まあ、見てみるも。まあ、全部1分半くらいのもんで。8枚無駄になったなー、つって。やっちゃったなーって。だから書いてないんだもん。アルバムの裏表紙とか見てもさ、時間とか書いてないしさ。まさかだなと思ったけど、でもそりゃそうなんだよ。だって CD1 枚に50曲入るわけねえんだからね、えそりゃ短くなってますよ、当然のことだったんだなって思ってさ、やっちゃったななんて思ってがっかりしてたんだけども、ただ改めてねこの CD 聞いてたら、あれと思って、すげえそのアニソンのその曲と曲とのつなぎっていうか、 すげえ上手くて、あこれちょっと曲としてはねライブラリには追加できないけど、アニソン DJ としてあこういう風にやったらアニソンってあなんか盛り上がるんだなっていう感じがすごく感じられるアルバムでしたんで、 そういう意味で勉強になるやつ。教材を、借りてきた感じ。で、でも本当に、アニソンやるんだったらこんな感じでやるのがいいんだろうなっていうのが、すごく、なんか分かった気がして、ま、逆にね、よかったなって思ってさ。難しいんだよね、アニソンってね、ほんとね。原曲をいじくると嫌がる人も多いからさ、アニメのすごいファンがいるからさ。ということはできる限りね、オリジナルの状態で繋いでいくっていうことも、必要だったりするからさ。そういうのがよく、ほんと原曲で繋いでいくっていうのが勉強できる CD だったなと思って。そんなわけで。ちょっとまた、ライブラリー追加するためにね、またその、この世の一番のね、そういうちょっと発達した渋谷、ね、渋谷のもうパワーが全部もう集まったあのツタヤに行ってね、隅っこの方でアニソン探してますから、私。ね、本当に気持ち悪いおじさんなんですけども、しょうがないよ。だからもう、若干、もうヘッドホンとかを首にかけて探しに行くよ。そしたら、あの人アニソン DJ なのかなってなるから。おじさんなのにつって。おじさん DJ つってね。それは借りていくのスターチャイルドだわってなるなって思いますけどもね。まあ、そんなね、ところで、まあ、DJ、ね、ちょっと、頑張りてんだけど、なかなかね、うまく進みませんけどもね。ちょっと教本とかも見ながらね、ちょっとずつ頑張っておりますんで。そんなね、ところでございます。もうね、12月にやるやらないとかって、どんどん決めていかないと、間に合わねえと思うんだけど、さあ、ね、どうしたもんかなってね、ところでございますね。じゃあちょっといくつかお便りいただいてますか。読んでいきましょうかね、お便りね。ラジオネーム。ね。ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさん、こんばんは。プレステに、シェンムーの移植されるみたいです。これを機会にプレステ買いましょうってね、いただきました。ありがとうございます。買いません。もうプレイステーションは買わないよ。プレステ4。ね、シェンムー1、2とか移植されるんでしょ。いや、買わないよ。ただ3出た時、どうなるかな。本当に他の、ね、ところで出さないんだったらちょっと考えちゃうかもしれないけどね。いや、シェンムー出してくんねえかな、スイッチでって思うんだけどね。出ないか。ねえ。いや、わかんない。ね、ちょっと期待しちゃいますよ。そんなわけでね、ゲームに関しましてはちょっと私、当分スイッチと心中するつもりでね、頑張っていきたいと思っております。じゃあ、あと他にいただいてます、お便り。ラジオネーム、さくらさん。俺も、今の環境に馴染めず、マジで毎日きつい。俺も今の職場に馴染めず、マジで毎日きつい。昔からやりたかった仕事をやるべく、また資格取得するために努力しています。パルさん、これ、余生、これもさ、漢字ももうわかんなくなっちゃってさ、昔からじゃねえかっていうのはやめてくれ。余暇。ね。余生過ごしてどうすんだよ。死んじまうじゃねえかっていうね。余暇でしたね。パルさん、余暇の過ごし方も大事かと思いますが、将来を見据えた行動をしましょう。客観的に今の自分を観察しましょう。酒飲んで、ギャンブルやって、オナニーして、時間がないって言って、無駄な行動、無駄な金を消費してしまっている自分が見えると思います。40までにとかよりも、今からやりましょう。時間は皆に平等に与えられています。使い方次第ですよ、っていうね。答えていただきましてありがとうございます。いや、ほんとね、無駄な時間過ごしちゃってんなって毎週思う。毎週土日が終わって月曜日ね、会社行くじゃない。そんでお昼休みにその仲のいい同僚とご飯ね、お昼食べて、その時に今週もまた何もしねえで終わっちゃったっつって、そんな話しちゃうからね。それ毎週やってんだよ、この3年間ぐらい。だからほんと無駄だなーって思うからね。ちょっと、有意義な時間の使い方をね、しないといけないなって思うんですけど、 でも一番は、やっぱアニメ見てる時間が、多すぎる。これは、そう思うよ。だって家帰ってきてさ、まずアニメ見るじゃん。撮りためたやつ。で、それで4本ぐらい見たらさ、2時間じゃん。いやいや、2時間あったら何できますか？ぼーっとできますよ、2時間。そのさ、アニメ見ることによって、ぼーっとする時間がないんだよ。もうこれ病気だなと思ってさ、本当なんか朝起きて、で、わ、なんか、ね、起きた瞬間もう疲れてんだよ。起きて、うわ、疲れてるーっつって、疲れ取れねーって思って、椅子座るんだよね。そこでなんか3分5分椅子座るんだけど、そん時だけだもん。何も考えないでぼーっとするの。あとは、なんかしらしてんで絶対。テレビ見たりパソコンしたり音楽聞いたりなんかしてんだけど、その朝の3分ぐらいが、唯一のぼーっとする時間で、ああ、もっとぼーっとするってことをしないとダメなんだなって、毎朝思うんだけど、家帰ってきたらアニメ見ちゃうっていうね。アニメ見て YouTube 見ちゃうっつってね。で、ちょっと時間あるな、映画見ちゃうっつって。だからね、良くないっていうね、ところで。まあその辺改善しないとないかな、いけないんだよなって思うんだけどさ。酒飲んでギャンブルやってオナニーしてってね。もうしょうがないよ、これは。ギャンブルはね。これギャンブルは、しょうがなくない。これは自己責任な感じすごいする。そのなんか、やる人やらない人がいるわけじゃん、ギャンブルって。でもまあ、オナニーは、みんなするし。生理現象だからしょうがないし。あと、お酒もまあまあ、飲まない人もいるけど、まあ飲む人もいるし、その、ギャンブルよりも、一般的というか。っていうところで、まあ酒も別に、最近言うほど飲んでないもんね。まあこれからまたちょっと予定が詰まってきてますんで、まあ飲んだりする機会も多くなるんですけども。でも俺、酒飲んでる方がいいと思うわ、アニメ見てるより。だって、一人で酒飲むわけじゃないじゃん。結局友達と飲んだりとかさ、するわけで、そこに、生産性なことがあるのかっていうと何とも言えないけど、ただ一人でアニメ見てるのと、なんか友達とくだらない話でも2時間3時間お酒飲んでんの、どっちが生産性あるかなっつと、若干友達と酒飲んでる方が生産性ある気がすんだよね。なんかそこでたまたま聞いた話とかでさ、ちょっとやる気もらったりとかさ、で明日ちょっと俺もじゃあ頑張ってみようかなとかって思えたりする時もあるわけじゃん。まあアニメももちろんあるよ。こんだけアニメ見てんだから俺もアニメの悪口を言うつもりはないけどさ。だからただ優劣をつけるとどうしてもアニメを上回っちゃうっていうものは多いんだよねっていう話でさ。でもアニメね、今期もやっぱ面白いの多いからね。まあまあ、毎回アニメ新しいの始まるとさ、ちょっと1話見てさ、皆さんにご紹介しますけど、今期、ね、最初にご紹介したアニメの中で、結構残ってると思うよ、面白いの。やっぱり今、二大巨頭としては、遊び遊ばせと、プラネットウィズ。これ多分言ってたと思うんだよね、最初の頃、1話見た時に。最後まで、まだ終わってないけど、面白い。遊び遊ばせが、面白すぎるな。アニメ化大成功だな、あれな。その、アニメだからこその、良さっていうのも、出てるね。声優の良さと、その絵の良さと、まあ、構成力もあるし、オープニング、エンディングとか、全部ひっくるめて、遊び遊ばせは、ここ最近の、その、まあ、ギャグアニメというか、ちょっと群抜いてる気はするんだよね。面白い。素晴らしいなと思ってね。まあ、そんなね、ところで。あと、プラネットウィズっていうのは、ロボットアニメでさ、すごくいいよ。熱い。本当に、熱いし、なんかいろんなちょっとアニメのオマージュみたいなの少し若干見えたりはするけど、 それもまた良かったりとか、あと音楽と効果音だね、やっぱりね。SE が、ほんとね、ところどころ感じるんだけど、プラネットウィズの効果音、聞いたことない効果音がちょいちょい出てくんだよね。なんなんだろうこの音っていう、どっからこの音取ってきたんだろうっていうような音が出てくんだよ、ちょいちょい。だからね、その音楽もいいんだけど、その SE がなんかこれまで聞いたことのない SE がよく出てくる。そういう意味でもね、すごくなんか新しく感じるし、まあ、絵はちょっと古いんだけど、あのすごく面白く、脚本もいいしねっていう。だからその二つ、今期全然アニメ見てないなって人いたら、遊び遊ばせとプラネットウィズ見てほしいな。この二つでいいわ。もちろんあのシュタインズゲートとかもやってるからさ、それももちろん見てほしいんだけど、あの普通に新規で新しいの見たいなって思ったらその二つかな。ちょっとおすすめ、あの10話ぐらい見てまだおすすめだから、おすすめでございます。まあそんなね、全然アニメの話じゃねえじゃん元々ってね、ところでございますけどもね。あのまあ今も私37、そして11月の38になっちゃいますんでね、まあ肉体をねちょっとちゃんとしつつ、髪の毛もちゃんとしつつ、そうなってね、何が待ってるんだろうって考えた時にね、だからといって何も変わるもんでもねえな人生ってちょっと思い始めちゃってる私がいるんでね、なんか前向きな気持ちになりたいなって最近ちょっと思ってますけどもね。本当にやる気が起きない。そのまずは行動だなんていうことね、言う人いるけど、わかるよ。行動しなかったら何も始まんないんだから。でも行動するためのモチベーションよ。本当にそのやるぞ、ね、やったるんだぞっていう気持ちにどんだけ持っていけるかだよね。で持ってけないんだよ。もう覇気がない。やる気が起きないんだから。だからせめてもの筋トレみたいなさ、そんなんだ、全部せめてものってなってるから、なんかもっと自ら動きたくなるようなね、なんかやる気、ほんとなんかもう動かなくちゃっていうか、体動いちゃうっていうぐらいのやる気欲しいね。そんなのもうずっと出てない。で生まれてこの方あれだな、バーコードバトラーで、ね、バーコードの分析してた時が一番出てた。あれ以来出てないからね。小学校5年生のお話でございます。でそれからもう全然やる気出ないからさ、なんかねやる気出したいななんて思って、それが DJ だったらいいなと思って頑張ってますけど、まあ、なかなか進まないっていうねところでございますな。じゃあそんなねところで、他ねお話まあ、あるんですよ意外とね、ちょっとしていきますけども、あの AGA の話しよっか。あの私ねハゲてますとね、なのでその AGA ってね、お医者さんに相談だなんていう CM よく見ますけども、とうとう私も AGA ねなんとかしようと思って病院に行きましたよ。で、そこから薬を飲んだり、ね、塗り薬したりとかっていうので、早17日ぐらい経ちましたか。2週間前の土曜日からやってますから。ね、土曜、そんなもんだよね。だと思います。で、17日経って、さあどうなったかっていうと、特に変わらない。初期脱毛っていうのが一番怖くてね、なかなか踏み出せないところがありましたけど、まだ17日経っても初期脱毛は、ない気がする。実感がないです。もしかしたらあるのかもしれないけど、実感はない。シャンプーしてても、まあ、シャンプーしてたら抜けんだよ、そりゃ。昔から。だからもうわかんないし、で、シャワーで流しちゃってるから、目開けた時にはもう全部排水口に行っちゃってるじゃん、髪の毛なんて。だから、わかんないでしょ？で、シャワーで上がって、で、髪の毛、ね、なんか、 まあ、短いからさ、髪の毛バサバサってやると乾いてくるんだけどさ。で、バサバサするとやっぱり抜けるときあるんだけど、それでもあんま抜けないし、で、枕元とか、特に毛が抜けてる感じもしないし。だからね、一応体感的には、初期脱毛はまだ起きてないという認識です。ただなんか頭薄くなってる気がするんだよね。初期脱毛はないが薄くなってる気がする。まあ、これ実際にちょっといろいろ見ちゃったからかもしれないんですけど、いつもね、奇跡のスタイリングを朝するわけですよ。ハゲてんなーと思いつつ、ワックスつけて、うまーくね、ポジショニングを整えた後に、もうスプレーで、ハードスプレーでガーって固めて風が吹いても大丈夫にするわけ。3年前はハードスプレーいりませんでした。ほんとここ3年で結構ね、もう風が吹いたらもうスカスカになっちゃうから、スプレーなしじゃもう外歩けなくなっちゃってるんですけどね。だからもう急なね、ハゲですよ。もともとハゲなのに、さらにね。で、そんなんでさ。で、まあ、毎朝そうやってチェックしてるわけ。髪の毛整えて、手鏡とね、普通のその洗面台にある鏡とで、合わせ鏡ですよ、言ったらね。それで頭頂部見たりとかしながらさ、整えたりすんの。で、その時点では、まあ、ちょっと薄いかなぐらい。でもま、うまくスタイリングして、まあ、ギリギリセーフかなっていうところでいつも、セットするわけですよ。なんだけどさ、こうやって AGA のね、AGA の治療を始めて、まあ、ちょいちょい髪の毛を撮るようになったんだよね、写真を。で、そうするとさ、やっぱ違うんだよね。カメラで撮るのと、いつもみたいに鏡で見るのって違くて、鏡で見る分には、まあ、ちょっと薄い感じするけど、セーフっしょっていう感じなの。でも、写真撮るじゃん。もう、その、頭をさ、カメラに向けてさ、で、上にさ、照明がたかれてるところで撮るわけ。そうするとさ、もう、やっぱ日の、その明かりが強いのと、写真っていうのと、なんか相まって、もう、スッカスカなの。いやー、こんなにかと思って。だこれが、初期脱毛よりも、初期脱毛、この AGA の治療を始める前からそうだったのか、治療を始めてなんか、実は抜けちゃってて薄くなったのかっていう。あるけど、多分昔からなんだよね。前々から、その薄さは、あって、で、写真撮んないから分かんなかったけど、こうやってね、治療始めたから、ちょっと記録にね、少しでも撮っておこうかなと思って撮るじゃん。それで、うわっと。で、まあ、髪の毛ね、飲み薬ももちろんありますけど、スプレータイプのやつでさ、地肌にさ、シュッシュッってやってさ、まあ、塗り込んだりする外用薬もあったりしてさ、で、これが結構ベタつくわけ。なので、これをシュッシュやった後に、やっぱ髪の毛ベタベタしてる状態なんだよね。そうするとさ、なんか、いつもは、その髪の毛をうまーく分散させることでごまかしていたところがね、やっぱその、ペタンとしちゃって、もう、ハゲがほんと露呈しちゃうわけ。ベタベタになっちゃって。でさ、それをさ、見るとさ、なんかこれ記録残したくなっちゃダメだなって思うぐらいすごいハゲで、俺こんなハゲてたっけっていうぐらいハゲてんの。今までも、いやまあだから今までもベタベタしたもんもしかしてつけたらそうなったかもしんないんだけどさ、でそれでやっべえなってね、パッと見鏡に映ってる自分見ながらさ、やべえなこれ写真撮っとかなくちゃと思って写真撮るじゃん。そうするとさ、さっきの現象と一緒だよ。鏡越しに見ている頭、ちょっと薄いな。写真撮ったら、お、激薄っていうのと一緒で、ね、鏡に映ってる自分、お、結構やべえ、これ写真撮んなくちゃー、ね、写真撮ってみる。あ、これただのハゲてる人っていう、ぐらい、とんでもないハゲで。いや、みんなに見せたいんだけど、見せらんないんだよなーと思って。AGA の治療がある程度進んで、髪の毛生えてきたら、 公開しましょうか。ただパルさんそんなハゲてんのっていうぐらいハゲてる。このあのなんだろうね、じゃ YouTube ライブとか見たことあるよとかね、Twitter で写真上がって見たことあるよとかさ、いう人いると思うんだよ。で、まあ、ちょっとハゲてんなパルとかあるかもしんない。そういう次元じゃないんだよ。だから公開できないんだよ、さすがに。ただこのねハゲが解消されたらその時は出してもいいかもしんないじゃん。でもね、本当いじれなくなるよ、俺を。リアルに俺のことを知ってる人がおいハゲーとか言ってね、ギャグで言う時はたまにあると思うんだよ。それもう言えない、本当のハゲだから。若干ハゲかかってるぐらいの人間にだから言えることだったりするんじゃん、ハゲギャグってさ。それか本当つるっぱげか、もう言えない。本当にあハゲてる人だから触れちゃダメだってなっちゃうぐらいハゲてる。びっくりしちゃうもん、こんなにかっつって。でそれをやっぱりちょっと見てから、それまで結構ね、そのスプレーの外用薬に関しては M 字部分にだけやってたんだけど、いやそういう問題じゃねえなと思って、頭皮全体やないとこれダメだと思って、その日から頭皮全体にやることが多くなりました。まあ、とは言っても相変わらず朝はちょっとで、ね、できないなと思ってベタベタしちゃうから、なんで、仕事から帰ってきて、でその足で、まずすぐにスプレーして、そんでそっから4時間経ってからお風呂入って、で寝る前にスプレー。ただ寝る前のスプレーはM 字のところかな、 M 字のところとその付近かな、だから前前頭葉のあたりだけにしてる、その全部にはしてないね。で、やってます。だから1日2回は一応前頭葉あたりは1日2回ちゃんとやって、それよりも後ろに関しては夜だけで、もしあとは土日はね、金土日はがっつりだね。金土日はもうスプレーちゃんとしてさ、だからまあまあ1日 1.5 ぐらい、ちょっと足りないからね、あんまり効果は実感できるまでに時間かかっちゃうかもしんないけど、多分やらないよりはいいと思ってるの正直。クリニックによっては1日1回っていう風に処方してるところもあるらしいのよ。だからあながちゼロじゃないなと思ってて、なのでできるところはもちろん2回やるけど、本当はその生活に関わってきちゃうようなことだったりもするから、そうだって超ハゲちゃうんだもん、ベタベタになっちゃって、だから朝できないからっていうね感じでございますけどもね。まあでちょっとね、あとここ1週間ぐらいで思ったことなんだけど、なんかやっぱ肝臓やられ始めてんのかなって、肝臓に負担がちょっと来てんのかなって思っちゃってる自分がいます。ただこれはここ最近早寝ができてないっていうのもあるから、早寝をしっかりすれば何の問題もない話かもしれないんだけど、たまたまここ1週間ぐらいなんか寝不足が続いちゃってっていうことなのかなーって、ちょっとどっちだかわかんないんだけど、もう相乗効果でね、ダメージ食らってんのかわかんないんだけど、いつものね、肝臓が痛かった、なんか悪かった頃の体の重さが出てる。さすがに昨日とかも早く寝たもんね、ちょっとね。とか、そんな感じだからさ。だから、まあ、これがね、最初の頃だからっていうのもあるかもしんないし、ちょっと続けてみて、で、まあ、体調悪けりゃ早く寝て、っていうのをちょっと繰り返し、でもさ、なんか毎週ね、あ、今週も何もしなかったなーつって、それが3年続いちゃってるようであれば、あ、何もしなかったなが、3ヶ月で半年経ってさ、しなかったけど髪の毛生えてきたなになるわけじゃん。で、体だるいなーなんて思いながらもさ、でも髪の毛生えてきたわーつって、何もしてねーけど、まあそれはそれでいいんじゃねーかなってね、思ったりするんで、 まあ、ちょっと引き続きね、AGA の治療はね、進めていこうかなと。で、そんな風に思っておりますんでね。ほんとね、今も、俺の、その iPhone の写真、カメラロールの中、俺のハゲの写真ばっかだからね。これ困んのよ、ほんとにね。次写真撮ろうとするとさ、前の写真のサムネみたいに出てんだよね、画面に。いやいやいや、ね、ハゲ見えちゃってるからですね。だからもうハゲの写真撮った後は、ホーム画面を、ね、スクショ撮っておりますよ。ね、それでちょっとカモフラージュするっていう。涙ぐましい努力をしておりますけどもね。まあ、そんなんで、ちょっとね、ハゲの皆さん、なんか、もしね、少し経って、俺の髪の毛が生えた時にはさ、ちょっと勇気をもらったっつって AGA ね、行ってみるっていう風になったらね、それはそれで、いいんじゃないかなって思いますけどもね。じゃあ、ちょっと他、ね、お便りいただいてますから読んでいきましょう。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。お疲れ様です。最近の、ハゲ近況報告です。亜鉛を飲み始め1週間。生え際などは効果は見て取れませんが、伸び方がすごいペースです。まだフィンペシアなどは手を出すつもりはないですが、これで、しのげればいいです。初期脱毛も怖いです。ちなみに筋トレの報告です。現在減量中で、170センチ、68キロスタート、体脂肪率 16% から、63キロ、12% まで行きました。もはや、食事が作業です。体重の落ちが悪くなってきたので、有酸素を、始めようと思います。ではでは、また楽しみに聞かせて、聞いてますよ。お互い無理せず頑張りましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、ハゲ仲間、そして筋トレ仲間っていうね、ハゲは筋トレに励むんだよね、ハゲだけに。だからさ、ハゲちゃってるからさ、せめてね、もうデブハゲはもうダメだよねって。せめてどっちかじゃん。ふさふさだったらデブっててもいいよ。ねえ、で、だから、体が細いんだったらハゲててもいいわけじゃん。そういうのと一緒だよね。デブハゲはダメよ。じゃ、せめてハゲだったらさ、少し体絞ってるみたいな感じの方がね、いいんじゃないかなって思いますから。なんでね、亜鉛を飲み始めたってことで、一週間でそんなに効果があるのかっていう風に感じちゃうけど、ただ本当に普通の生活で亜鉛を取らないような生活してたって考えると、やっぱね、必須な栄養素だと思いますから、本当亜鉛飲んだだけでもね、なんかすごい変わるのかなって思いますからね。だ、亜鉛とあとノコギリヤシ、この二ついったらいいんじゃないですか、追加でね。まあ、サプリメントだったら初期脱毛とかないでしょうというところですけど、まあね、生え際とかは、この際ね、置いときましょうよ。ただ、細くて、ね、なんか成長しない毛が、なんか成長するかもしれない。そういうふうに考えればいい。まあ、育毛というね、視点で考えて、亜鉛を飲むっていうかね。まあ、精力的にもね、いいですし。なんか体に合ってるんだったらね、これは続けていった方がいいんじゃないかなと思いますね。あと、筋トレに関しても、ねえ、すげえやってるみたいですね。体脂肪 16% から 12% になって。12% になったら、もういいよね。やっぱね、15% ぐらいから、なんか鍛えてるっぽいって多分なると思うのよ。なので、12% いったらもう、なんか脂肪っていう脂肪ってないようになるんじゃないかなって思うんだよね。それを維持したいよね。髪の毛がちょっと生えつつ、12% 維持。なんかね、やっぱ 10% 切るのは1回はね、なんか、やってみたいなとかっていうのはあるかもしんないけど。続かないからね。まあ、一瞬間だけやって、ね、戻すっていうのはいいかもしんないけど。やっぱ続くところって考えると、やっぱ 12% が、いいとこじゃないかな。じゃないと、なんか、ね、やっぱり食事制限するじゃん。で、バームクーヘン8個食べたりとかさ、おはぎ 4個食べたりとかもしないじゃん。12% になっちゃったらさ。たまにそうやってね、なんか暴飲暴食しちゃったりとかも、まああるかもしんないけど。だからそういうなんか食のストレス、食って本当に大事じゃん。 休みの日何が楽しみって、なんか美味しいもん食べることっていう人がすごい多いと思うんだよ俺は。その中の美味しいものを我慢するっていうこの生活、ほんと豆腐関連しか食べないとかさ、ねえ、なんかもう肉、パサパサの肉か豆腐みたいなさ、その生活ちょっとね、あと卵つってね、そんなんなっちゃうからね。でもそれでちょっと絞られるんだったらいいよね、あ、なんか引き締まってきたなとかなるんだったらまたさ、やる気は起きるけどさ、さすがにね、なんかまた体重も落ちにくくなったりとかするとさ、この食事だけじゃなくてさ、運動もね、より一層しないといけないとかもあるからね、大変ですけども、まあ週に1回ぐらいね、ご褒美で好きなもんね、過剰じゃなければだよ、そのなんかもう油の塊食べますみたいなじゃなければさ、まあ少し気を使いながらね、量食べるぐらいだったら、まあ週1回ぐらいだったらいいかもしれないですけどもね、まあ続けられるようなね、工夫をしつつね、ちょっとお互い頑張っていきたいですねっていう感じでね。まあバームクーヘンね、バームクーヘンはやめましょう。本当になんかもし、ね、筋肉なんか見せるような大会があるんだったらさ、もしかしたらなんかカーボアップみたいなので使えんのか、バームクーヘン、わかりませんけどもね、まあ、そんな時ぐらいしかね食べられないかなと思いますけども、まあたまにはねそういうのを食べて、ちょっとストレスをね発散するってのもねいいんじゃないかなって思いますね。であとちなみにさっき AGA の話したんで、合わせてなんですけども、今週、オナニーしまして、まあ、するんですけど、しない週なんて、もうこの世にございませんけども、オナニーしましてね。で、結構真面目な話で、これ。いつものように、なんか、エロいのを見てたわけ。エロいの見てたんかな、前言った、エロゲーかな ?DMM の変なエロソーシャルゲーみたいなのやってたんかな。で、それでたまには抜こうと思って、やってたの。したら、それ見てるしさ、そういうシーン見てるから、ね、どんどんどんどんさ、ムクムクくんなってくるわけだよね。お、ムクムクしてきたなと思って。じゃあ、始めるかななんて思って。で、チンコ出したわけ。で、チンコ握ったわけ。いつもの感じ、ムクムク具合で、もう握ろうと思ってるわけだから、ガチガチなはずなんだけど、握った瞬間にあれって思って。ガチガチじゃないんだよね。なんか、いつもが 100% だとすると、80%、75% ぐらい。リアルなところ。で、だから、なんかもうガチーンって感じじゃないの。かといってふにゃってしてるわけじゃなくて、その中折れしてるみたいなそんな感じでもなくて、程よく立ってるみたいな。なんだろう、その、もう指の上に鉛筆立てて、お、なんかバランスで立ってますみたいな。ぐらいの不安定な感じ。いつもだったら、いつも違うもんね。いつも指一本立ててる感じだもんね。トゥースってやってる感じ。もうだから完全に揺るがない一本なんだよ。なのに、でさっきはなんかオードリー春日さんちょいちょい入れてますけども。いや違うんだよね。本当になんか不安定というか。だからチンコもちょっとふわふわなんだよ。そのガチガチじゃなくて。ちょっと柔らかいんだよね。あれと思って。で、まあ、たまたまだなと思って。集中できてねえんだなと思って、チンコに対して、エロに対して、でそれでおーし、ちょっと興奮するぞと思って、意図的に興奮するぞと思って、ガチガチにすんぞと思って、なんないんだよね。いつも通りの興奮具合で、いつもだったらこのぐらいガチガチなはずなのに、ガチガチにならないの。これ、AGA の副作用っていう可能性はゼロじゃないなって思って、ほんとメンタル的なところはもう全然問題なくて、まあ、 あ、でも、強いて言うなら、体調はあんまり良くなかった。その、やっぱりちょっと、肝臓的なところで、なんか体重いなっていうのがすごいあった日だったんだけど、でも熱があったって、俺ガチガチだからね。それが、そんな熱があるわけでもなく、ガチガチさせんぞって思ってんのにガチガチしないの。でも立ってるんだよ。それがね、これしぼんじゃってんだったらわかるんだよ。そうじゃない、立ってんだよ。で、感覚はガチガチの感覚なの。触るとふにゃ、ちょっとふにゃるの。でも立ってんだよ。いや、謎だなと思ってさ、なんか副作用でね、その性欲減退とかってあるって聞くから、もしかしたらそうなんかもしんないけど、でもあの感じじゃあね、ちょっとセックスもしづらいよなって思ってね、なんかちょっと考えちゃうわって思ったんだけど、また2日後ぐらいにオナニーしたら、その時ガチガチだったから、なんとも言えないなと思って。だからで、もしかしたらその今ね、フィンペシアっていう薬飲みつつ、ミノキシジルっていうやつの外用薬スプレー頭にしてるけど、このミノキシジルをスプレーしたタイミングとかに結構左右されるのかなとか思ったりはするんだよね。フィンペシアは一日中一応効いてるからさ、それをね、途切れなく飲んでるって感じだから、まあそこまで影響ないのかなと思うんだけど、ミノキシジルはね、4時間で吸収するみたいなのがあるから、だから4時間で吸収させてね、夜でお風呂から出てきてすぐにまたするわけだよね。そうするとやっぱその辺が一番濃度が高いタイミングだから、その時とかもしかしたらなんかチンコに影響が出るのかどうなのかっていうね。あとはまあ体調が悪かったってのはもちろんあるかもしれないし、ちょっといろんなね、作用があったので、なんとも断定はできないんだけど、ただそういう事実があったってことだけ、しかもそれが今までなかったっていうことだからね、もしかしたら、ただあとは慣れちゃえば、最初のね1週間2週間だから、チンコがちょっとびっくりしちゃってんかもしんないけども、これがね1ヶ月2ヶ月経ったら慣れてきてね、もしかしたら今まで若干ふにゃっていたかもしれないところも、体勢がついてね、またガチガチになるかもしんないから、それはもうちょっとわかんないんだけど、でもまあタイミングによってはね、そういうのも起き得るんだなっていうことがちょっとあったのでね、それだけご報告でございます。だから初期脱毛ももちろん怖いけど、ね、チンコのところもね、怖いなって思う人いると思うんだよね。まあ、俺の場合そんなチンコ使うこともないからさ、外で。だからまあ髪の毛生えるまでは、いいかななんて思ったりするけどさ。ただ、ね、ソープいけないからね、そのバイアグラとか飲まないと多分ね、微妙な、ね、やっぱチンコってガチガチじゃないとさ、そういう性行為には向かないじゃん。オナニーだったらいいよ、別に。中途半端な感じでもさ、8割型のさ、パワーでも問題ないと思うけど、いざ、交尾ってなると、あれガチガチじゃないと成り立たないと思うんだよね。ゴムが取れちゃったりとか、取れやすくなっちゃったりとかさ、いろいろあるから、ガチガチであるべきだし。って思うと、なかなかね、ソープも行けなくなっちゃうなと思って。行きたいね、最近。で、いつだ？今が、このラジオ時代が第508回だから、8週間前にデリヘル呼んでるのに、またなんかそういうエロいお店行きたくなっちゃって。ダメだなと思うんだけど。でも次行くのはもう絶対俺もソープって決めてます。やっぱね、コスパだよ。ね。もう、すべてにおいて物事はコスパ。で、ソープが一番コスパがいい。もうそれだけだよ、本当にね。そんなわけでね、お風呂のところでね、自由恋愛したいだけなんだから、俺は。そこだけ考えると、もうコスパ最高なんだよね、って思って、また角エビグループにね、お世話になりに行きたいなと思いますから。 ちょっとね、まあ、体調を整えて、ね、早寝、早起き、ね、ちょっとしつつさ、肝臓の調子を整えつつね、やっていきたいなと。ね、で、体はね、健康になったら、髪の毛生えて、ね、ダイエットも成功して、したらね、すごく清々しい気持ちでね、ソープ行けると思いますから。そういう気持ちでソープ行くために俺頑張ってね、今やってますからね。そんなんだったら最低なんですけども。まあそんなね、ところでございますね。じゃあ、あと、今週のお話、あれだけしちゃおうか。ボブ・マーリー。今週の映画インプレッションのコーナー、ね、やっていきたいと思いますけども。ね、これやって、ちょっとお別れのコーナーで、ね、いきたいと思いますけども。今週は、ちょっと冒頭でも言いましたが、一つね、映画見ました。Amazon プライムビデオ、こちらの方で、ボブ・マーリー、ルーツ・オブ・レジェンド。ね、これを見ました。あ、でもこれ、ね、なんか、結構いいんじゃないですか？結構いいんじゃないですかって何ですかって話なんだけど、なんか、アカデミー賞受賞してないけど、のなんか、の人がやってるとか、感じらしいですけどもね。調べましょうか？いや、先に調べとけやっていうね、あるかもしんないんだけど、俺、このAmazonプライムのページで、すべてが賄えると思ったんだよ。賄えなかったね。かといって、どこを見ていいかもわかんないんですけどもね。まあ、普通に説明していきますよ。ボブ・マーリー、皆さん、知ってますか？俺は、まあ普通には知らなかったんだよね。で、ただ、友達が、ボブ・マーリー好き、だったんだよ。その、レゲエが好きで、で、なんかね、よく年一とかでレゲエフェスみたいなやってんだよね。で、そういうところでも、で毎年行ってるような友達がいてさ、で、そいつが、ボブ・マーリーが好きだって話してたのがあって、じゃあ俺もちょっとなんかその、ボブ・マーリー、ちゃんと知らないからって思ったらなんか映画があってさ、でこれでなんか見れんのかなと思ってっていうので、ずっとAmazon プライムビデオの方でお気に入りというか次見るやつのリストに入れてたんだけど、なかなか見る機会なくて、たまたまなんか時間がね、一応ね、時間がね、これ1時間で2時間24分あんのよ。144分、長いんでちょっとね、だいたいいつもみんな2時間前後ぐらいだから、ちょっと長えなって思って、いつもね、ちょっと、また次回ねって思ってたんだけど、ちょっとたまたま見るね、気持ちになったから見ようっつって。で、ちなみにこれ Amazon プライムの閲覧期限がですね、9月の23日までとなっております。なんであと2週間ないぐらいなんでね、このラジオ聞いて、で、まだ間に合うね。なので、よかった、このタイミングでね、来週とかに説明し、ね、なんか、これお伝えしていたら、もしかしたらラジオ聞いたタイミングでは、あ、もうそれ、Amazon プライム終わっちゃってるみたいになるかもしんないからね、まあ、ちょうどいいタイミングかな、というところで、こちら、で、ボブ・マーリーってもう、その、レゲエの神様みたいな、人らしいのよ。で、俺話聞いてて、そのなんかね、実在する人のその歴史というかさ、伝記というか、それで結構楽しいじゃない。だからね、普通に楽しみだなと思ってさ。で、一応どこぞのところのね、あらすじを見ますけども、レゲエミュージックの伝説的なアーティストボブ・マーリーのオフィシャルドキュメンタリー。ジャマイカが生んだ世界的スターである彼の軌跡と素顔を、家族、友人、バンドメンバーへのインタビュー、これまで発表されてこなかったプライベート映像の数々などを通して迫っていく。メガホンを取るのは、ラストキング・オブ・スコットランドの記載、ケビン・マクドナルド。どこまでも愛と平和を大切にしたボブの理念には、ファンならずとも魅了されるはずだってね。書いてあります。っていうことでさ、まあこのボブ・マーリーってそのレゲエの神様の、その、 一生だよね。ボブマーリーって死んじゃってんのよ。1981年に多分亡くなっちゃってて、で俺が80年生まれなので、その俺にそのボブマーリー好きなんだっておすすめしてきてた友達って1981年生まれなんだよね。だそれもさ、なんか見てて、ボブマーリー亡くなったのは1981年って出てさ、その時にあれ友達の生まれ1981年じゃんみたいな、というのは繋がったりとかして、ちょっとなんかね思うところはあったりするんだけどさ。でその幼少期からまあ始まり、なんかその本当まあ若いうちからねずっと音楽やってんだよ。でやっぱまあスターというかなんというかわかんないけど、成功するんだけど、なんかまたちょっとうまくいかなくなっちゃって、また成功するんだけどうまくいかなくなっちゃってみたいな繰り返してるんだけど、結局やっぱりなんか一つの信念というかさ持って、本当だからそのラブ&ピースみたいなことなんだよね、を地で行く感じなのかな。でね、やっぱしそういう人気があるからこそなんか政治に利用されちゃったりとかあるんだけど、でもやっぱりそこを超えてくるような音楽の力とかっていうのがボブ周りにはあったんだなっていうのがあって、でそのね、この人自体がそのね亡くなったの1981年だからかなり昔なんだけど、あのこの映画自体は2012年の映画らしいよ。だから結構最近なので、なんか見ててもなんかすごい古い感じとかするわけじゃなくて、普通にあのいいドキュメンタリー映画な感じはしたね。でなんかただね、やっぱ思うのはね、ボブマーリー、あのほんとそのどこのタイミングで世界的なスターになったかっていうとちょっとわかんないんだけど、でもその世界的スターになるちょっと前とかでもやっぱなんか別で働いてんだよね。それをさ、なんか考えるとさ、やっぱね、それ一本で食べていくっていうのは結構難しかったりとか、まあもちろんね、そういう時の待遇とかもあるからね、ちょっと音楽で本当は食っていけるのに待遇が悪すぎちゃって食っていけないとかもあるんだろうけど、でもそんなもう本当にジャマイカのスターの段階でだよ、その世界的スターじゃなくて、でもジャマイカのスターではもうあるから、その段階でもバイトしてる、バイトっていうか働いてるみたいなのを見ちゃうと、そっかーって思っちゃったりするよね。あとね、ちょっとずれちゃうけどさ、先週のマガジン、あのちょっとネタバレになっちゃったら申し訳ないんだけどさ、初めの一歩さ、宮田くんがね、あ、もうちょっとここからもうあの一回耳塞いで、あの初めの一歩もう絶対単行本でしか見ねえんだからちょっとやめてよっていう人、ほんと耳塞いで今喋るからね、あの10秒後帰ってきて。いや、宮田くんっていうさ、すげえ人はいいんだけど、そいつが、コンビニでバイトしてたんだよね。あ、戻ってきましたか？はじめの一歩単行本派の方。だ、それをさ、見ちゃってさ、なんか、そういうね、宮田くんでも、だし、ボブマーリーでも、だし、なんかなーって。ちょっと思っちゃう。だ、そんだけの人でもそうなんだから、俺みたいなやつはそりゃ働かなくちゃダメだよねっていうことよね。なんかねって思っちゃうね。まあ、とはいえね、なんかそんな世界的でもないし局地的でもなく、そんなねえ、そんなんでもないのになんかそういう活動で食べてこれちゃってる人も中にはいるわけでさ、なんかその辺ね、 難しいよねって思うけど、だから何かねするには、だから仕事をね伸ばしていって、その先にあるものが夢だったらすごくそれが一番いい形だけど、そうでない場合、ほんとどっちつかずになっちゃうからね。仕事もちゃんとやんないといけないで、本来目指したいその趣味じゃないけどさ、副業じゃないけどさ、本当に伸ばしたい方もうなんかおろそかになっちゃって、どっちつかずになっちゃうであれば、ほんとね、そういうバイトじゃないけどさにしちゃって、でその代わり本当にもうなんか今は鳴かず飛ばずかもしれないけど、やっていくんだって思ってる方に注力するっていう風にしないと、だ本当にお金を稼ぐためだけ、生き延びるためだけに働くっていうか、本当最低限で、あとはもう全てやりたいことに費やすぐらいしないとダメだよね。会社員しながら、いやできる人もいるよ、ね、グレイとかだって、グレイとかだって最初なんか会社員 しながらとかだでしょ、知らんけど。あとフィールドオブビューとかさ、ね、週末バンドやってとかさ、そういう人たちもいたけどさ、でもいや一握りでやっぱりね、まあ全てにおいてそうなんだけどさ、とかね、ちょっとそういうのを、こんなにスターで、国民的スターの段階でも働いてるとか見ちゃうととかね、なんかそんなことを考えたりとか、なんか本来の、ね、ボブ・マーリーっていう音楽がすごいね、世界的に影響を与えてすごいとかもうありつつ、俺自身はなんかそういうところもね気になっちゃったっていうね感じでございましたけどもね、まあまあ面白いかなって思いますよ。なのでね、まあ、なんていうの、やってるっていうか、その配信してる期間もね、そろそろ終わってしまうってところもありますから。あとなんか、あれだね、PG12 って書いてあるから、12歳以下は、ちょっとご遠慮くださいという、少し、過激な描写、まあ、そうか、大麻かな。で、タイマーとかは結構吸ってたりとかするので、そこの表現で、おそらく PG12 がついてんのかなって思いますけどもね。まあ、ちょっとあり方ね。その、タイマーはいいけど、ね、他のは、ね、ちょっと規律を守るとかね。まあ、そういうのもちょっとね、こだわりがあったりとかするからね、ボブ・マーリーは。まあ、そんなわけで。で、やっぱりなんかその伝説的なアーティスト。っていうところをさ、これまで知らなかったけどもとかね。まあ、そんな時に、こういうドキュメンタリー見るとね、それで少し分かった気にはなったりするからね。まあ、音楽の歴史の勉強というところも踏まえてね、ちょっと見てみるのは面白いのかなと。そんな風に思いましたと。
トーテネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたんで、お別れのコーナー、していきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとまだご紹介できてないお便りなんかをね、つらつらと、お話ししていきたいと思うんですけども、さっきはちょっとボブマーリーの話ちょっとしましたけど、ボブマーリー見てて、見始めてから1時間半ぐらい経ったところかな。なんか LINE がポロンってきて、誰かなって思ったら、そのボブマーリー勧めてた友人から LINE 来てたんだよね。珍しいんで結構。その、で、たまにグループとかでさ、飲もうよみたいな話で、やりとりとかはあったりするんだけど、そんなにマンツーで、なんかここ最近やりとりとかしてなくて、結構久々だなっていうタイミングだったんだけど、まさかボブマーリー見てる時に、ねえ、LINE 来るとか、なんかいろいろね、だ死んだ年もさ、死んだ年と生まれた年が一緒だったりとかさ、見てる時に LINE 来ちゃったりとかさ、ねえ、なんかあんのかなってね、 ちょっと思っちゃったり、なんかね、顔も似てんだよね、そいつ。ボブ周りの若い頃に。少し。で、ラップやってるし。音楽やってんだからね。だからなんか、ちょっとそういうのをね、感じてしまうところありましたけどね。まあ音楽ってのはね、そういうところで、まあ、いいものですねっていうね、ところなんですが、あと今週、もうお別れのコーナーなんだけど、結構メインの話してなかったなと思って、その友人のライブ行ったんだよね。これ、本来、一番大きなイベントだったんだけども、まあ、友人というか、まあ、知人ではないんだけど、友人。まあ、友人と言って、ね、向こうが、うん、そうだねって言ったらそうなんだけどさ。まあ、友人でしょ、ね。そんで、ライブをするって言ってて、ね、何度か行ったことあるんですけど、ワンマンライブをすると。実はワンマンライブ初めてだと。いうことで、ぜひぜひって話だったんで、じゃあ行きますっつって。で、私、土曜日かな土曜日に、青山の方でね、ライブ見に行きまして。ね、初めてで人集まるのかなとかね、ちょっとね、不安になってたみたいなんですけども、行ってみたら、ね、もう、満員、まあ、そんなに大きなライブハウスでもないからってのもあるかもしれないけど、もう結構人がいて、なんていうの、隙間があるわけでもない、その、ギッチギチってわけじゃないけども、別に隙間があるってわけじゃなくて、ちょっと見えねえな、みたいな。ぐらいの人はいてさ、お、すげえ大盛況じゃん、と思ってね。で、普通に始まってさ、さ、すげえ良くてさ、やっぱロックだなと思って。エレキはいいなと思ってね。一応スリーピースでやってんのかな？いつもどうだかわかんないけど、その時一応スリーピースで、ギターがいて、ベースがいて、で、ドラムがいて、で、やってってさ。で、いいなぁと思って。じゃあ途中で、ね、ゲストが来たりとかして、キーボードの人がね、来たりとかしてさ。で、キーボードのそのゲストの人がさ、すげぇ、パワフルで。もうちょっとその人、なんか持ってかれてる感があるぐらいその人、なんか強烈でさ。で、それで何曲か演奏した後にさ、またさらにゲストが来てさ。で、その人、女性の、結構もうマダムな感じのね、女性なんだけどさ、すげえ歌うまいの。昔からやってる人でさ、その、なんか、もちろん歌手もやってるんだけど、ボイストレーナーとかってもやってるのはして、で、やっぱ声量とか半端ないし、歌うまいし。っていうね、感じでさ、そう、なんかゲストも豪華で、で、バンド自体も良くて、つってね。で、終始楽しくさ、見させてもらって。で、そのライブね、もちろん、すごい楽しみでさ、で、行ったわけなんだけど、なんでしょう。そのライブ始まる前とかさ。ね、始まる前だってね、人は入ってるわけだからさ、ライブの空間無音ってわけにもいかないじゃん。で、あとは、なんかその、ちょっと休憩の時間だったりとかさ、無音ってわけにもいかないじゃん。だからそういう時ね、ライブハウスの人がちょっと音楽流してくれたりとか、あとは、なんか DJ がね、回したりとかして、ね、繋いだりすると思うんだけど、知り合いがさ、DJ をしてて。なんで、その、まあ、つながりがね、ある人たちでさ、で、ライブやるからってことで、ちょっと DJ やってくんないかって話が言ったらしくて、そしたら、だから、DJ で、普通に俺がライブハウス入ってって、お、なんか、結構人もう来ちゃってるなーって思って、ちょっと横を見たら、その人がいるみたいなね。うん、DJ してますみたいな。お疲れっす、みたいな。なってさ。で、DJ プレイちょっとさ、手元で見させてもらってさ。別になんか、ね、これどうなの？こうやってやってんの？とかって言うわけじゃなくてね。ちょっと手元だけちょっとね、見させてもらってて。それはなんか、ね、DJ だなと思ったね。こんな風にやってんだなーって、いうのがあって。でも、昔よりね、少し機材をいじったりとかもさ、してるからさ。 あ、今こういうのをやってなんか次の曲待ってんのかなとかさ、あ、ここでうまく繋いでんのかなとか、全然わかんなかったとかさ、そういうのがあってさ、すげえなーと思って。なんか自分が、まあ、主催だったりとかさ、あとその自分の名前が出てるようなさ、その DJ イベントとかさ、だったらなんかある意味自己責任で済むからさ、逆に気楽かなと思うんだけど、人のライブ、しかも初めてのワンマンのところで DJ するってすごいよねと思って、なんか壊しちゃダメじゃん、その人様のイベントじゃん、もうなんか参加してるってわけでもないじゃん、なんかさ、DJ イベントの中の一人ですみたいな、じゃなくてさ、ワンマンのところでの、ねえ、そういう場をつなぐ DJ みたいなさ。いや、すごいなと思って、そういうのできる人はやっぱすごいなと思って。俺はそういうのなれないんだろうなと思ってね、ちょっと落ち込んだりもしましたけどもね。なんか、お金を取ったり、ね、ライブやったらもちろんお金取るわけだしさ。で、お金も取ったりとか、あとそういうお金を取ってるところで何かをする。DJ するとか。すげえなーって。ね、俺が唯一お金取ったなんてね、2年前そうね、2年前にやった、ね、トークライブは最初で最後ですからね。もう、やんない。やるのか。ね、今年の年末やるんですか。わかりませんけどもね。まあ、また、ね、赤字ですよ、どうせね、こんなのね、やったらね。またって前回は赤字だったのかっていうね、ところだけど、でも今回、もしやったら、どんぐらいかね、DJ パーティーにすんのか、ね、トークライブ、プラス、DJ みたいな。トーク1時間やった後に、じゃあ DJ やりますって言ったらみんな帰っちゃうみたいなね。あれおかしいな。ここからフロアが盛り上がってくるはずなのにってね、2、3人しかいないみたいな、そんなのもあるかもしれませんけどもね。まあそれもまたね、一興ということで、なんかね、そんなんでちょっと人様のね、ライブ行かせてもらって、まあ刺激はやっぱり受けてさ、やんなきゃって、ね、だいいんだよ、こういうことが多くあることでさ、あ、俺もやんなきゃって思えることが多いってすごく素敵だなって思うし、そういうのは積み重ならないと俺みたいなのは動き出さないからさ、外からね、いっぱい刺激をもらって、あ、俺もやろうってなれるっていうのはとてもね、なんかいいことかなってちょっと思いましたね。そんなね、ライブに行ったお話でございやしたと。じゃあ、あとざっくり今週あった話しましょうか。大してないけど、今週とか、この間の、昨日か、日曜日、9月の9日の日曜日なんだけど、目黒のサンマのお祭りというか、そういう日だったらしくて、年に一回あるんだよね、その、目黒駅の、その、目黒川ですか、あそこの辺でね、サンマを、超大量に、無償で配るみたいなさ、だからもう街はすげえ香ばしい匂いみたいなね、もうサンマずっと焼いてるみたいなのがあって、俺近いのよ目黒って、渋谷だからさ、ほんとそのマラソンコースとかな感じでさ、中目黒とかピッて行けるわけで、だからまあ近いし、チャリで行けば近いし、別にチャリじゃなくてもね全然行ける距離なんだけど、目黒近いなーなんて思って、で、目黒のサンマってすげえ有名だから一回行きたいなと思って。でも、いろいろ調べたところ、ね、その日、なんかダラダラしちゃって。で、何時までやってんのかなと思ったら、14時までって書いてあって。もうその時点16時ぐらいだったからさ、あ、終わってらーと思って。ダメだこれと思ってさ。そんで、まあ、でもね、なんか4時間ぐらい、1本のサンマを、ただでもらうために4時間並んだりとかするんだって。買えやって。ね。思うかもしんないけど、でもまあ、イベントとしてね、その、ただでサンマが欲しいっ っていうので4時間並ぶわけじゃなくて、イベントに参加したくて、たまたまそれがサンマって話だからさ。だからそこにね、あのお金の価値を求めちゃいけないんだろうなって思うんだけど。でももう俺の中でさ、その日もサンマなのよ。目黒のサンマ食べられなかったけど、サンマ自体は食べたいなと思って。で、どこでサンマ食えんだろうって思った時に、まあ、弥生県と。ね、弥生県もサンマ始めますみたいなのあったんだけど、まだ先っぽかったんだよね。その9月。もっと後半って書いてあって。じゃあどこだっつって。大戸屋か。でも大戸屋のサンマ定食みたいな、バカみたいに高いじゃないと。腹立つなと思って。ね、大戸屋好きなんだけどさ、ちょっと腹立つなと思って。どこだと思って。吉野家が8月下旬からサンマを始めたと。定食で。で、ホームページ見たら、サンマ定食690円かなとかでやってて、で、取り扱ってない店舗見たんだけど、大体取り扱ってた。じゃあもう、吉野家でサンマ定食食っても、その日はサンマの気分で終わろうと思って。で、渋谷の道玄坂のとこにある、吉野家行ったんだよ。で、席座ってさ、メニュー見たの。そのメニュー、いくら表見ても裏見ても、もうサンマのサの字もないの。おいおいと思って、サンマの腹で来てて、でももう店の中入っちゃってるし、で、店内見渡してもサンマのポスターなんて貼ってねえし、メニューにもサンマもう一匹たりともいないし、どうすんだよと思って、ダイエット中だぞ。ね、そんな、サンマだからこそね、米いっぱい食べてもいいかなと思うけど、もうそれ以外で米とかあんま食べたくないよと思って、ね、こんだけ我慢してきてるんだからさ、まあ、もちろん平日お昼食べてるよ、米。でも、できる限り、食べないように。そこ以外では食べてないからさ。とか思ってる中でさ、その、一番嫌なんだよね、ダイエット中にやる、その、ダカロリーっていうの。だからラーメン食いてえなと思って食ったラーメンが超まずいとかさ。いやもうラーメンは食ってるじゃんって、ね。もう、次ラーメン食うまでどんだけ期間空くと思ってんだよってさ。またダカロリー取っちゃったなみたいなの。あるわけよね。だから吉野家でさ。ね、そんなさ、食べるものも決まってんじゃん、そんなの。だから米多いところに肉かと思って。どうすっかなって思って、そしたら見てたら、一応牛鮭定食があったから、まあ、魚がつくかと思って。じゃ、それで、つってね、牛鮭定食で、つって。で、なんでねえんだよ、サンマーと思って。で、メニュー書いてねえしなーとかって思って、店内、ね、もう一回見渡してたの。したらさ、俺の目の前の、メニューには書いてないんだけど、ちょっと遠目の、奥の方のメニューの方、ちょっとよく見たら、サンマの絵が書いてあるの。サンマの写真が貼ってあるの、なんかね。だから、うわ、メニュー古かったんじゃんと思って。もうね、全部新しいメニューにしてくれませんかねと思って。でももう、すぐね、牛鮭定食来ちゃうからさ。もうやだなーと思ってさ、サンマあんのにって思いながらずっと鮭食うっていうね。もうあと店内臭いしと思って。もう最低だなーと思ってさ、だから、ただあの店ね、もうね、臭いんだよな、少し。だから行きたくないなと思うんだけど、サンマ食いて、だからそれ、家で食えよ、みたいなね。最近スーパーでもね、サンマ焼いたやつをね、パックにして売ってるからね。だからそれこそ、さっき売り切れはしてたけども、セブンイレブンで、サンマ売ってたからね。そのパックのやつでね、そのシシャモと同じような感じで、チンするタイプのやつなんだけど。それでいいかなね。悲しい。あとやっぱり、弥生県だね。懐かしの、池袋に住んでいた頃はね、日々、弥生県ね、もう、前通るからさ。ちょいちょい入ってましたから。また、ね、土日とか、渋谷にもね、弥生県あるから、ちょっと遠いんだけど、 で、駅前とか行ったらね、カラオケ行ってパチスロやって、で、その足で弥生県行ってみたいな。完璧なルートだね。なんかね、そんなんしてないでちゃんとやることやんなさいよってね、思いますけどもね。まあそういうので、ちょっとね、ストレスを発散するしかないっていう感じでございますけどもね。まあそんなサンマのお話、ね、結局食えてねって悲しみがあるんですけども。じゃあ、あとはね、お便りもいただいているかな？読んでいきましょうか。ラジオネーム、トリンドルさん。電流流して腹筋鍛えるのあるでしょ？シックスパッドみたいなやつ。ちょっと縁があって、そんな感じの器具を、格安で使わせてもらえるんだけど、1回30分を1日、1回30分を日にちを置いて4回やっただけで効果が出た。ほんとすごい。でも通常料金だと30分3000円するから、手放しで人に勧める気にはならない。ああ、格安、かっこ500円で使えて本当に良かった。トレーニングで鍛えるのがアホらしくなるわ。なんかやる気そいでしまってごめんねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいね。電流ね、流す系のさ、筋肉収縮系の器具って、まあ、結構昔からあるんだよね。シックスパッドはさ、ほんとここ最近だけど、どんぐらい前ですか？俺が二十歳とか、そのぐらいの時に、一回流行ったんだよね。もちろんその前に、肩こりとかの低周波治療器具とかっていうのはあったけど、そういう、ちゃんと腹筋とか、を鍛えるって目的で、なんかすごい巷でメジャーになったのは、その俺が二十歳ぐらいの時、18年前ぐらいの時が多分最初かなと思うんだけど、アブトロニックっていうのがさ、出てさ。で、やっぱその時は盛り上がったんだよね、やっぱり。ほんとシックスパッド変わんないよ。シックスになってないだけだからさ。シックスに分かれてなくて1枚になってるやつね。で、お腹、ね、ブンブンつってさ、低周波みたいなその、流れて筋肉がね、伸縮するんだけどさ。で、その時高かったんだよね、結構ね。アブトロニックって多分5000円とかさ、器具でしてたんだけど。まあ、シックスパッドとかすげえ高いもん、何万するけどさ。あの頃はアブトロニック、1万円はしなかった気すんだよな。で、その中さ、結構やっぱりバッタモンが出るんだよね。で、俺ドンキホーテでさ、アブトロニックじゃなくて、アブジムニックっての買ってさ、500円で。で、使ってたけど、でも結局、あれって、もう脂肪とかも、ある程度なくなっちゃって、でも、鍛えた筋肉がある人がやるにはすごくいいと思うんだよね。でも、もう脂肪が、多い人がやったとして、もちろん中の筋肉は反応するから筋肉は鍛えられるんだけど、それで脂肪が落ちるかっていうと落ちるわけじゃないので、で筋量がすげえ上がるかっていうとそういうわけでもないので、筋肉維持とかっていう意味合いで刺激を与えるのはいい気するんだけどね、なんともっていうところが俺の回答ではあるんだけどね、そのアブジムニックをやり続けたところでの回答なんだけど、でも多分この今ラジオネームトリンドルさんがくれた話って、なんかそのそういうね器具を通常料金だと30分3000円でって書いてくれてて、それを500円でねやらせてもらってみたいないうところだから、でも30分3000円の価格設定している器具ってそうそうないと思うんだよ。で、これ前にさ、 YouTube の話ばっかりになっちゃうけど、サイヤマンいるじゃん、筋肉のね、サイヤマンさんが前なんか体痛めちゃった時に、なんかそんなトレーニングとはできないんだけど、そうちょっと治療の一環なのか何なのかで、そういう機械が使える接骨院みたいなのを行って、 その低周波みたいなので、がっつりやってた時あったんだよね。で、そのやつを見る限りだと、あんだけ強力なやつだったら、わかる。30分3000とかするなっていうような機械を使ってた。で、あれだったらもしかしたら、その筋肉をつけるっていうところまでいけるのかな。でもちょっとわかんない。筋肉をね、俺、維持すると、刺激することで衰えさせないっていう意味合いでは、あの手の機械はすごくいいと思うんだけど、新たに筋肉を創造するっていうところはなかなか難しいのかなと思うけど、あんだけね、すげえ、ぎゅーっと筋肉が収縮するような、電気を流すというかね、っていうのやったら、筋肉つくのかなってちょっと思うぐらいね、すごいやつだったから。いいね。それが、500円で使えてね。まあでも、ね、トレーニングした方がいい気がしますね。私は。ね、そんな俺がトレーニングしてるわけじゃないけど。なんかね、お腹だけとかね、ちょっと一部だけっていうのは全身運動をね、ある程度して、なんだろう、運動をするということ。で、一部を鍛えるっていう風にしても、総合的に鍛えられるじゃない？その、内臓からさ、その脂肪のところもそうだし、なんか全体的に、一部とは言いつつも、全部繋がってるからさ。だからなんかね、だって、腕立てするにしてもさ、腕だけじゃないじゃん。胸も使うし、足も使うし、腹筋も使うしとかさ。で、呼吸もね、なんか整えつつやったりとか、なんか総合的に鍛えられるから。まあ、トレーニングの方が、よろしいんじゃないかなってね。私、貧乏人みたいな人間はね、そう思ってしまいますけどもね。たまにいいよね、そういう、ちょっと、ね、一味違ったトレーニングというかさ。あとなんか、足痛めちゃってとかさ。一番なんか、スクワットが自分にすげえ向いてて、でも、膝ちょっと痛めちゃって、スクワットを一週間ぐらい休んだ方がいいかなとかね。そういう時に、使ってみるとかね。そういうのは機械なんか使うのもいいんじゃないかなって思ったりしますけどもね。まあ、そんな、ね。いいですね。30分3000とか500円、なかなかないですからね。できるうちはね、やらせてもらった方がね、いいんじゃないかしらと。まあ、そんな風に思ったりしますけどもね。じゃあ、あと私、今日喋りたいことをちょろっと喋って、ちょうど2時間。どうですか？ね、このぐらいが一番いいんですよね、本当に。こっから30分やる？やっちゃいそうで怖いからね、普通にしますけど。あとね、今日喋りたかったことに関しては、今日が9月の10日、今11日になりましたけども、明日、9月の12日の深夜、だほぼ2日後だけどもね、とうとう来ますね。アップルの発表が。いや、待ちに待ったなぁと思って、またね、新しい iPhone の発表来ますよ。さすがに買い替えるよ、俺は。iPhone6 だからね、俺ね、今ね。いや、ちょっときついんだよ。本当にきついの、これは。だってもうさ、スイカが入ってないからさ、モバイルスイカみたいなの。だからもう、そのケースがあんじゃん。iPhone のケース。このケースがちゃんとスイカがしまえるケースになってからもう熱いんだよ、ケースがもう。薄いのに本当は、iPhone って。っていうのもあるし、だからまあスイカ、モバイルスイカにしたいなっていうところ。で、あと、あれだね、防水。防水機能。やっぱじゃあなんかお風呂でね、ちょっと使う時もあるから、その時ね、濡れた手でもいいっていうのはいいなって思うし。で、防水でしょ？で、あと電池だね。まだまだ平気で1日は持つんだけど、やっぱ、結構がっつり使ったりとか、休みの日とか外で、ね、だから仕事行って帰ってくるぐらいだったら、言うほど使わないからね。まあ 50% ぐらい残って状態かもしんないけども。休みの日とか、ちょっとね、カフェ寄ったりとか、して、その時にね、少し、 携帯いじったりとかね、あとずっと一日中音楽聴いたりとか、なんかいろいろしてると、さすがにちょっと電池の持ちも悪くなってきて、ちょっと充電バッテリー持ってないと不安だなってなってしまうので、電池持ちのところ、あとは容量がね、今64ギガ使ってんだけど、足りないやっぱり。これはもう1年前ぐらいから足んねんだけど、まあ、我慢してたんだけど、もうさすがに足んないんで、やっぱ128なり256なりの、ちょっと容量を大きめなやつにしたいとか。あとはゲームするにあたって、まあ、ゲーム機ではないんだけど、例えば、キングオブファイターズのね、ゲーム、たまにやってるんだって話、この間したけど、それやるとさ、端末がめちゃくちゃ熱くなるの。なので、まあ、この辺だよね。普通に使うにあたって、で、ほんと生活の一部みたいになってる端末だから、ちょっとしたこと、今言ったようななんか午後ぐらいのことで、改善するとすごく楽になるんだよね、生活が。だからなんか大した風に使ってはいないんだけど、改善されるとストレスなくなるなっていう感じはするのでね。なんであとはちょっとね、どんなのが出るのかによりますけど、ちょっとねリーク情報もあったりとかするんで、まあ、どれが正しいのかわかんないけどもね。ただ出ないですか、あれは。 iPhone SE 2は待ってんだけどな、2年間ぐらい、SE2。さすがに今回出なかったら、もう新しいのに変える。まあ、新しいのにするか、iPhone8 とか。ちょっと型落ちかもしんないけど。それでもいいね。まあ、変な話、iPhone7 以上だったら、そんな変わんない。と思ってる、俺の中では。iPhone6 がちょっとね、古いんだよね。っていうところで、iPhone7 以上、8。容量がね、そのハードディスクというかその容量が大きくなるだけで結構変わるからね。なんか6もね、7も8も変わんなかったりとかして、今回新しく出るやつが9になるのかなんだかわかんないけどね、あんま変わんないんだったら最新のものにしちゃってもねいいかなって。もうライトニングケーブルとかがね、USB-C とかになっちゃったりするんでしょとか、ね、いろいろね、ヘッドホンというかそういうマイク、イヤホンジャックがなくなっちゃったりとかするんでしょ？でも大丈夫だね。今俺はBluetooth でね、音楽聴いてるから大丈夫かな、思ったりするんで、まあまあ不便なところは、Face ID とかなっちゃうとね、困っちゃうけどもね。昨日のパルナイトの、ね、髪の毛はこんだけあったけど、今日のパルナイト髪の毛少ねえなーってね、別人かもしれないですね。フェイス ID 開かないとかさ、あるかもしんねえから。なんでちょっとね、やっぱ指紋認証は残したいなーってね思ったりするんで、ちょっとほんとね、新しい端末がどんなものが出てくるのか結構今回ワクワクするんだよね。最悪、まあ、最悪8だな。セブンはさすがに、ちょっと後戻りしすぎな感もあるので、8かな。なんか気に入らない、ね、バージョンアップしてたりとかしたらね。でも、そうでなければ、そんななんか、嫌な部分がないんだったら、新しいやつ、したいなって。ね、iPhone X にするわけじゃないです。10ってか、X みたいなね。あいつにするわけでは多分ないと思いますけども、まあ、ちょっと楽しみ。それがね、12日の深夜になりますから、まあその辺かなっていうところだな。で、あとはね、なんか結構いただいていたお便りも読んでいきましょうか。ラジオネーム、テクノブレイコさん。ただいま転職活動中なのですが、初めての転職なので何をすればいいのかわからなくて困っています。パルさんはどうやって、就職先を見つけたのでしょうか。またおすすめの転職活動のやり方、など、カッコリックナビネクストなどありますでしょうか。よければアドバイスお願いいたしますという、お便りいただきました。ありがとうございます。私も3年前ね、 長い無職期間から、もう約1年近くのね、無職期間から、ちゃんと転職をね、した男ですから、私。アドバイスできるんじゃないかなと思いますけども、そのレベルですけどね。リクナビネクストよりも、俺はマイナビの方が、いい気がしてます。今、現在も俺もリクナビネクストのマイナビ見てるんだけど、マイナビの方がね、オファーも来るし、で、オファー来なくても、あ、これいいななんて思ってお気に入りとか入れると、そっからオファー来たりとか、するから、いいよ。だ他にもいろんなのあると思うよ。エンジャパンとかさ、エン転職とかあんじゃん、今さ。エンは結構いいっていう風に聞くんだけど、俺入れてないんだよね。だ結局今、その二つだけ。なんですが、マイナビがいいかななんて、ちょっと思ったりします。で、あとはもう、もともと、新卒で入ったとか、いう人であれば、自己分析とかは、ね、一回してると思うので、改めてこのタイミングで、転職ってタイミングで、まあ、自己分析するっていうやつ。俺はね、その、新卒とかで、就職活動したことなかったから、自己分析ってしたことなくて。だからなんか、改めてね、このおじさんになってから初めてするみたいなところあったけど、まあ、やるのは一つ、まあ、いいことかなっていう。まあ、今までのね、振り返りと、自分とはっていうね、ところのね、なんかいろんな整理がつくのかもしんないけど、今やれって言ったらなんかまたできる気しないけどね、ただやった方がいいんだよなっていうのは、3年前の転職の時にはちょっと思ったことかなーって。でもあとはもう普通だもんね。普通に職務経歴書等々まとめ。そうだね。でも一番は優先順位だよね。お金なのか、仕事の内容なのか、何なのか。を、やっぱ考えてかな。だから難しいよね、そこもね。今回だって俺もアニメにちょっとでも関われればと思ってそっち系のね仕事に就いたはいいが、やっぱりね、そういう会社の中でもさ、部署移動があったりとかするわけだからさ、そうすると思っていたねことができなくなっちゃったりとかするわけで、そしたらじゃあもう仕事をどうすんのみたいになるけど、だそういう意味では、多岐にわたって、いろんなビジネスしてる会社よりも、どこの部署に移動しても、何かしらその好きなことに関われるとか、そういう方がもしかしたらいいのかもしんないね。腐っても、ね、関われてればいいわけじゃん、せめて。とかね。ただ、そうすると逆に、なんか、その奇跡的な巡り合わせみたいになくなっちゃうよね。ね、アニメが好きで入った会社だけど、部署移動になって全然違うのになったけど、いや、これ、ね、普通のルートだったら絶対巡り合わなかったけど、ここで巡り合えて転職になったとかさ。まあ、わかんないからね。まあ、まあまあ、どんなんでもね、いい方向には、行くときは行くし、行かないときは行かないからね。っていうところで、まあ、そこまで深く考えちゃいけないのかもしんないけども、ただ、お金重視だったらほんとお金重視。で、やりたいこととか、関わりたいことだったら関わりたいこと重視だしっていうところかなーって。まあ、今でも思うよ。俺はね、結局3年前はやりたいこと、関わりたいことっていうのを重視にして転職したけどさ。最初のね、2年間ぐらいは、なんだかんだやりたいことを関われてたからね。アニメに関わったりとか、アプリ作ったりとか、なんかね、いろいろと、で、ゲームとかにも関わったりとかね。本来だったらなんか、俺の今まで生きてきた経歴だとできるのかっていうようなことも関わらせてもらったから、それはすごいね、いい経験だし、今もね、まあ、嫌いじゃないことには関わってはいるから。 なんだよね。昔から高校生ぐらい、中学生、高校生ぐらいから好きだったことではあるからね。それに関わらせてもらっているわけだから、それはそれでいいななんて思って。なんで、難しいよね。その人のスタンスがあるからね。なんで、ただ、お金を取らないってなると、本当にお金取れないよ。っていうのはある。やっぱね、安くても好きなことに関われればって思うと、結果1年経っても2年経っても安いよ。お金は。だそこでお金の不満が出てくるかもしんない。でもそれはもう、しょうがないよねって思うね。あとはもうステップアップするため。そこで、安いお金でも、その業界好きなことについて、3年、2年なり3年やって、で、同じ業界で転職する。で、そこでお金を、ちょっと、上乗せして。とかね。そんなところじゃないでしょうか。だから1回転職したら1回の転職で終わんないよね。2回3回。どんどんどんどん、より良いところに行く、みたいな。と、なんのかなって思いますけどもね。あとは、常にちょっと私思ってますけど、やっぱり、未だに思うけど、その仕事をして、なんか、独立できるかみたいなところ、もうずっと言ってっけど、そこはちょっと考えた方がいい気がするんだよね。会社に属してないとできないとか、アルバイトでもできることとか、でもいいんだけど、例えばフリーランスになるとか、ね、その仕事を3年やることで、フリーランスでもやっていけるとか、もしくは、その仕事、職場にフリーランスとして入ってやってるみたいな感覚とかになれるような仕事だといいよねって思うよ。理想論です。で、できないです、なかなか。でも結局、ね、このご時世ですから、やっぱり仕事もね、いつどうなるかわかんないって不安もありつつ、あとはストレス社会だからね、やっぱ人と関わりたくないとか、いうのがあったりとかすると、まあ、できる限り自分の力でどうこうって考えるとね、なんかそんな、だって3年やって結局あんた何できんのって言われて、会社の歯車ですみたいな。よりは3年やった時に、俺、これができますって言えるような、3年過ごした方が絶対いいわけでさ。だから、ね、そんなところを考えながら、ね、やってるとは思うけどもさ、改めてね、そんなことも気にしながらやってみるとよろしいんじゃないかなって、ちょっと思っております。アドバイスになればね、いいなと思いますけどもね。じゃあそんなところでしょうか。ね、長々とお話ししてしまいましたけど。で、次回は9月の、16日じゃない、17日月曜日。これお休みじゃないですか。やだ、お休みじゃないですか、これ。まあ、多分やると思いますけど。意外とね、休みの日に、ラジオしてーなって思う時もあんだよね。なんか、忙しい時あんじゃん。なんか、休みの日、毎回毎回人と会ったりとかして、お、今日の夜ラジオか、みたいなさ、時は、お、今日じゃなくて明日の方がいいなって思ったりするんだけど、ここ最近ね、人と会ったりとか少ないからさ、いや、全然日曜日でいいんだが、みたいな、あったりするんだけど、ただね、一応次回は9月の17日の月曜日の22時からやりますけど、ここ最近ね、何にもなかったせいか、急に、人と会う用事が増えそうで、9月15日の土曜日は、前の、昔のね、ちょっと職場の人と飲んで、で、翌日、16日日曜日は、高校の頃の同級生たちと、プチ同窓会しようぜみたいな話が出てさ、で、この間ラジオでね、ちょっとね、同窓会の話出てたけどさ、そのタイミングでなんかそんな話出て、まあ、プチっつってもプチプチすぎてね、4人で集まんだけどね、でも久しぶりだから。で、次の、そのまんま、次の土曜日が、スカッシュしに行って、翌週の土曜日も、 これまた違う昔の職場の人たちと飲んで、で、来月は後半にバーベキューがあると。急にイベントがいっぱい入ってきまして。だからね、ちょっとバタバタ、ね、しそうですけども、いいんだよね。こういう感じでね、新しく生きてる方がさ、なんかやってる感があるかもしんないね。なんもやってないとね、どうしようってね、また DJ 始めちゃうからさ。まあ、そんなわけで。あとはね、ちょっと、せっかく日曜日をラジオじゃないようにしたわけですから、その分、なんか休みをね、有効利用しないといけませんねということですから、ちょっとまた、そろそろ、マチコンだ、ね、婚活パーティーだ、ちょっと行かないとなと思っております。もう久しぶりに今日ね、その出会いの、なんかパーティー探しましたから、少しずつ、またね、頑張ろうかなって。あと髪の毛がね、ほんと薄くなっちゃってっから。だからこれが、ちょっと落ち着くのが2ヶ月、3ヶ月経たないと落ち着かないんであれば、って思っちゃうけど。まあでも、逆にいいよね。ほぼ生えることが、約束はされてないけど、ほぼほぼじゃん。そう考えたときに、ちょっと薄くないって言われたときに、あ、俺今 AGA の治療してっからさ、初期脱毛つって。っていうごまかし方。あ、じゃあ、しょうがないね。でも、どんぐらいで生えるのつって。2、3ヶ月でね、前より生えると思うよ。つって。ただ今はちょっと、初期脱毛だから。つって。そうなんだ。つって。前から薄かったよな、みたいな。初期脱毛かな、みたいな。そんなんなるかと思うんでね。なんか言い訳が今できる。なんか言われても。あ、ちょっと薄くないって、うん、初期脱毛つって。抜けてんの、抜けてるかちょっとわかんないけど。一応初期脱毛の、時期です。つって。いや、そんなこと言ってさ、この一週間後ぐらいね、なんかすげえ抜け始めちゃったらって考えると怖いんだけど。ねえ、まあだから、人によっては2週間ぐらいからね、初期脱毛始まるとかっていう人もいたから、まあまだ俺は出てないだけであって、今週あたりがちょっとね、山場かもしれませんね。まあそんなわけで、ちょっと初期脱毛が起きたら、まあラジオで言う前に、多分ツイッターとかで、もうツイッターで写真撮っちゃう多分ね、手に髪の毛をね、持って、こんなに抜けちゃいました、みたいな。衝撃、ショッキング写真がね、ちょっとね、流出しちゃうかもしれないんでね。よかったらツイッターもね、チェックしてもらえると嬉しいな、というところでございます。じゃあそんな感じでね、今日も長々とお話ししてしまいましたが、この辺で終わりにしたいと思います。どうですか？いや、もう繋げなくて、もういいね。もうやめましょう。意外とさ、まあ、2時間15分ぐらい。で、いつもよりちょっと比較的ね、短めだからさ。名残惜しい感がちょっとあるんですけどもね。これ良くないですね。これのも、飲み会行ってもそう。最後ちょっと名残惜しくなっちゃって。あと10分15分ですよね。あ、終電逃しちゃったって。朝までみたいな。このパターンありますから。もう、切るところはスパッて切ってね。次回、来週楽しみにしたい。そんな感じでね、気持ちをね、一週間持ち続けたいと思いますんで。じゃあそんな感じで、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。